はい、はい、ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第315回ということでですね、
はい、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、今度ね、あの他のポッドキャストとコラボするのが、あのちょっとまたディスコード使うということもあったり、まあ、ちょっとね最近またコロナがね第3波結構すごいことになってるというのもあるので、うん、本日は久々の、オンライン、収録という感じで、ございますね。
はい、
はい、
いやー、あの皆さん、オーディオムービーって聞いたことあります？
オーディオ
ムービー、ない。あ、でもあの前 あれあったじゃないですか、あのほら、あのさ、スウェーデンのさ、
はいはい、あの、ギルティ、ね、
電話交換して、あ、はいはいはい、ギルティ、ギルティのやつだけ聞いたことある。
そう、いや、なんか俺もギルティからちょっと地味にオーディオムービーちょこちょこ聞いて、オーディオムービーって TBS のラジオクラウド、うん、てかラジオクラウドか、うん、ポッドキャストで、うん、上がってる、音声だけで作ったドラマ、
いわゆるラジオドラマ的なやつ。
うん、そう、ただラジオドラマと違うのが、なんかこう、とがきみたいなのがないんですよ、
はい、
うんうん、
全部、音声のみで、作中のセリフとか、なんかこう、なんだろう、電話してる声とか、会話してる声のみで構成されてる、なんかなんだろう、かつ結構音の質が、360度じゃないけど、なんか結構こう、うん、立体的な音で作られてて、うん、まあ、割とそのクオリティが高い、まあ、ラジオドラマみたいなのでオーディオムービーってあって、で一発目がギルティ、
うん、であれ TBS ラジオ、
そうそうそう、で2段目が、半沢直樹のスピンオフ、
あ、よくあの CM やってたやつですよね。
そうそうそうそう、と、で第3弾が付け火の村っていう、なんかね、あの現代のなんかノンフィクションを、うん、題材にして作った、まあ、なんかラジオドラマみたいなんで、
あの、付け火して、うん、なんだっけ、噂喜ぶ田舎者のやつです。
田舎者、そうそうそうそう、
現代の村八分のやつ、
そうそうそう、で付け火の村から結構なんか題材が面白そうだなと思って、まあ、ちょこちょこ聞いてたんですけど、
うん、
今第4弾でやってる、あの、うん、夜のミステリーっていうシリーズが、
はい、
あの今までのに比べて、
うん、
格段にクソ面白くて、
三宅龍太大先生のやつ、
そう、あの三宅龍太が脚本書いてて、で今、うん、第1シーズンが3話まで上がってるんですけど、
うん
うん、
なんか音でホラー表現するっていうこと、うん、ってか、なんかもう完全にワンアイディアで作ってて、
うん、
で今上がってる3つが、1個がなんか、20代 OL 女子2人みたいなのが友達の、まあ、お互いの家に泊まりに来て、で、うん、お互いにこう都市伝説を聞かせてびっくり、定番の都市伝説を聞かせてびっくりさせるっていう手で、うん、まあ、お互いにドッキリを仕掛け合うっていうシチュエーションのもとで、
うん
うん、まあ、なんか最後ある一言を言うことによって、なんかその結構都市伝説自体のなんかこう構造をひっくり返すみたいなことをやってるのが第1話 で第2話がテントの周りで足音がするって話なんですけど、
うんうん、あ、じゃあ1話完結でね、
うん、そうそうそう、それは完全になんかもう本当に足音が怖い、うん、音が超怖いっていう作りになってて、で第3話が、ファンドフッテージ、でなんかアイドル3人が、心霊スポットに行って、あの収録してたらなんか遠くから変な音が聞こえてきてっていう、でもそれは今度こう怖がってるアイドルっていうのがだんだんその取りつかれて発狂していくまでの過程っていうのをすごいなんか音でやってて、なんか一個一個ね全部ワンアイディアでやってて、
うん、
なんかね、なんだろう、すごいクオリティが高い世にも奇妙な物語を聞いてる感じてか、なんか、でめちゃくちゃ面白い、
うん、
なんか今第3話まで上がってて、このあとまた更新されるのか分かんないけど、うん、なんか大体1本15分ぐらい、
うん
うん、
で、まあ、上がってて、まあ、もうなんかね本当最近ちょっと それが超今一押しコンテンツというかですね、まあなんか今なんかシェアハウスで暮らし始めたので、うん、なんかこう飯とか作りながらラジオ聞いてるんですけど、うん、もうなんかね、はい、ちょっと飯作りながらそのテントの会の話を聞いてたんだけど、ちょっとあの怖くてね、ちょっと途中止めたもんね。
そんなに。
だってちゃんと怖い。なんか2回目以降聞くとそんなでもないんだけど、
うん、
なんか1回目聞いた時結構なんかその、うん、音での脅かしっていうか、なんか特にすごかったのが、うん、まあ今第3話の方なんだけど、
うん、
なんかチーンってこう鐘が鳴ってる音みたいなのが遠くから、うん、なんとなく遠くで聞こえるみたいな、
うん、
聞こえるか聞こえない程度で鳴ってる音が近づいてくるっていう音の調整が、まあ、めちゃくちゃなんか怖くて、まあ、なんかね、うん、すごい、あ、音で怖くするってこういう感じなんだみたいなのが、ね、大変面白いですね。なんかオーディオムービー正直なんかなんだろう、うん、割と暇つぶしみたいな感じでつけびの村とか聞いてたし、つけびの村はああうん、そっかぐらいなクオリティだったんですけど、ちょっとね、うん、夜のミステリーが一気にねちょっと面白い本当に。のでおすすめ。
どこで聞けんすか。
あ、だからラジオクラウド、
うん、
の TBS ラジオのところから探すか、はいはいはい、あとポッドキャストで多分ね夜のミステリーとかで検索すると、うん、ポッドキャストアプリとかにも入ってると思うんですが、まあ、
やっぱ音コンテンツね、それこそさ、なんか歌丸さんもさ、その三宅龍太さん来た回の時にさ、
はいはい、
なんか逃げ場がないみたいに言ってて、から怖いみたいに言ったけどさ、
はいはい、
そう、稲川淳二の怪談でも多分一番怖いのって、うん、有名なやつで一番怖いのって、はいはい、ゆきちゃんってやつだと思うんですよ。なんかその、まあ、声が別名声が聞こえるっていう、その女の人が一人でいたら、まあ、全部稲川さんの語りなんだけど、ゆきちゃん明日何時にしようかみたいな声が遠くでなんか家の周りで聞こえるなと思ったら、その声がどんどん家の中入ってきて、最後なんかこう布団かぶって隠れてたら耳元で見つけたみたいに言われるみたいなやつがあるんですけど、音声コンテンツはやっぱり怖いですよね。一番
なんかだからそこの立体的な音の作り方がすごくて、うん、やっぱ特に第2話のテントの周りで足音がずっとぐるぐる、そのテントをなんか河原に立ててて、で、うん、周りでその砂利をジャッジャッジャッってこう踏む足音がずっとテントの周りを歩いてるっていう足音がだんだんこう走り出したりとかするっていう、
うわ、
その音の強弱っていうのがまあね、やっぱ、すごい気合い入れて一個一個作ってるのが分かる感じでね、
うーん、
すごいですね。おすすめです。
へ、
はい、あれアナウンサー陣が出てるんですよね、 TBS。
なんかそう言ってたけど、多分第1話にうないさん出てたのかな、
うん、
ぽい声だったけど、なんかそれ以外あんま分かんなかった。
あ、
そう、でもついでに第2話のその奥多摩の河川敷でキャンプしてたら、なんかテントの周りを足跡がこうずっとぐるぐる回ってるっていう話の、それを体験したね、たけし君っていう男の子のね、声のねちょっとボンクラ具合がね、2回目以降聞くと結構それが楽しいですね。
あんたもたけしだからだろ。
そう、いや、たけし君ね、いいですよ、なんか本当に、なんだっけ、焼くやつ、焼く白いやつ、なんだっけ、マシュマロ、あ、そうそうそう、
山田が買
ってきてってい
う、山田たけし
くん、ただ普通になんか言葉が出てこなくなっちゃったのかと。
すいません、たけしくんのその、あ、そう、焼くやつ、はいはい、マシュマロ買ってきてっていうね、
たけしプレイズたけしをしてたわけですね、今
たけし役のたけし、三宅龍太さんだって、なんだっけ、劇場霊からの招待状とか、まあ、それこそ新耳袋 の、 あのドラマ版とか、もうなんていうの、15分20分ぐらいの尺のホラードラマはもう多分100本以上書いてるでしょ。
う
ん、めちゃくちゃ名手
で、なんかね、そう、でもなんか思ったのが、つけびの村はなんかそのカット変わるというか、シチュエーションが変わるのよ、話してるシチュエーションが。だからルポライターの話だから、ルポライターが取材してるって言って、そのレコーダー回してるってって喋る程度の音声だったり、
うん、
インタビューしてるっていう程度の村人との音声だったり、東京にいるその編集長と電話してるっていう程度の音声だったりっていうので構成されてて、うん、まあ、15分の中で多分ね 3,4 回ぐらいいわゆるシーンが変わるんだけど、
うん、
あの夜のミステリーはなんか最初と最後にその案内みたいな、あの彼が見たものは一体何だったんでしょうねみたいな、
マイコー
ションそういうの、そうそうそう、そういうの以外はあのもう基本的にワンシーンというかワンシチュエーションで話が進むから、うん、なんか本当になんか、ね、ワンアイディアで怖がらせるっていうことをしててね、なんかいわゆるその意味でラジオドラマとも違う、なんか、うん、多分本当の意味で多分、オーディオムービーっぽいっていうかラジオドラマとは違う、なんかその音声コンテンツになってる感じがしてね、そう
確かに、まあでも普通に考えたらやっぱ音声だとそのカット割りって本来存在しないから、
うんうん、
ワンシチュエーションっていうか、まあ要するにノーカットみたいな
やつの方が
確かに合うのは絶対合いますよね、
うんうん、
なんかどこでカットされたのかこっちで把握しづらいから
落ちた
見えないと、
うん、はか声だけに情報が集中させられるとなんかそこの声色で その怖がってる感じっていうのがなんかものすごくこう直でやっぱ自分の中に来るから、なんかやっぱねあの怖がってることによってこっちも怖く感じるっていうことがすごいなんか映像で見るより実はあれかもしれない、なんか感じやすいかもしれないなと思ったり、そうそうそうしましたね。そうというのか今上がってる3話分に関しては結構どれもすごい面白かったので、うん、あの
ちょっと完全に忘れてたんで聞きます、
うんうん、話自体はありふれたものなんだけど、でもなんかそれを音声でやるとあそっかこんな怖いんだっていう結構発見があって、うん、なかなかいいですね、う
ん、
ということで、
さん、はい、あれですよね、あのそういうのなんだろう、割といっぱいやっ好きっすよね。なんか、ま、VR ものみたいなやってたじゃない、うんうん、この前結構前だったけど、なんか
あそうなんだ、
そう VR やってたら多分2年前とか3年前ぐらいに、うんうん、多分今でも多分できると思うけど、どっかなんかネットカフェとか行ったらできるダウンロードコンテンツみたいなんで、なんかその VR で多分廃墟の病院かなんかなんかな、うんうんうん、を回るみたいなコンテンツや作ってて、なんかそう割と一時期なんかこれからはもう VR の時代だと思うんでみたいな感じで、
はいはいはい、
今はつい今度はオーディオドラマにも手を出して、
ね、
制約を持った方にね、
そうね、こうなんかでもオーディオムービー結構 TBS が毎回結構力入れてやってるシリーズで、うん、まあなんかでも確実になんかなんだろう、回を得るごとにクオリティが上がってる感じはすごいあって、うんうん、そう、なんかそれも含めてね結構面白いですね。
でもあれさ、我々と同じカテゴリーのさランキングをこう支配するじゃないですか。
確かに。
でもあれ映画だった、映画ジャンルだったっけ、
確か映画じゃないか、
確か入っ、いや入ってると思う、俺なんか見たことある
よ、入ってるか、
うん、
ギルティとかさいなくなんねえじゃんあいつら、
ギルティは、
そうっすね、
ギルティは映画だったじゃん、もともと検索が
つけ麺風呂俺見たこと、うん、あれか全体ランキングとかに入った時に見えてる、タイトル目立つか ら
映画カテゴリーにはね来ないでほしいですよね、うん、
まあね、ポケモンとかが制圧してるからね。
あそうね、個々のせいで今
ココとかがあれ邪魔です、
素人が困ってますからね。
こっちがさ素人で
邪魔なランキングで邪魔なやつらから、
邪悪な回
だい、大体プロだから ね、 そ、 ね、
まあまあまあ、
そう。
それは面白い決まってる
ん
ね。
すいません、今日、
はいはい。
あ、すいません、今日めちゃくちゃパソコンの調子が悪くて、はい、もしかしたら途中で消えたら、あ、落ちたなと思ってください。すいません。
今一回落ちました。
今一回落ちましたね。
誰も触れませんでしたが、予告編かかってる。
触れませんでしたが、今高島君は落ちて、また戻ってきたというね。
そうですね。
でございますね。
はい。
なんかジェイソン・ブラムがプロデュースしたズームホラーのやつですね。
ああ、ズームってやつ。
うん、
はいはい。
今度やるらしいです。
はい。というわけで、はい。まあなんか結構オーディオムービーね、なかなか良いですよということで、相部長の山田です。うん、そして、
はい。カレル下劇夏アニメーションですけれど、
はい、
この間初日にね、ビルとテッド。3を見に行ったんですよ。
どうでした、
まあ、いやもうあまりにも本当に素晴らしくて、まあ、うん、はいはい、僕は今年のベストにも入れようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、ビルとテッドはまたちゃんと話すとして、なんかその、うん、テンションが良くすぎて今日ビルとテッドめちゃくちゃ良かったらもう一本映画見ちゃおうかなっていう、うん、そういう日だったんですよね、
はいはいはい、
で、はい、約束のネーバーランドを見てきたんですよ。
おお、
約束のネバーランドね、ちょっと原作読んでないから、ツッコミがなんかそのお門違いになっちゃうかもしれないですけど、
はい、
なんかその、まあ、僕エコールとか大好きなんで、
あ、予告めっちゃエコールっぽかった、
ね、そうそうそう、寄宿舎物で、その裏にこうなんかそのなんだろう、実はここ俺たちってここで飼われて食肉用にされてるんじゃないかとか、なんかその臓器のドナーにされてるんじゃないかとか設定でぶち上がるんですよ、なんか謎がこうどんどん、
うん、
なんか温かいと思ってた寄宿舎が実はみたいなものってすごい上がるんですけど、なんかその、
はいはい、
そのね、謎の出し方がもうマジで早くて、もう開始5分とかで、はいはい、開始5分というか最初の、はい、ナレーションの段階で、でもここ僕たちはここで生まれてここで暮らしてます、でもこの寄宿舎のなんだっけグレースなんとか個人はおかしいみたいに言って、はいはいはい、っつったら5分後とかにもう、まあこれもう初期設定なんで言っちゃいますけど、うん、なんかその、うん、鬼がいる世界で、うん、鬼と人間がなんかこうその共和条約みたいなのを結んでて、定期的にこう人肉をこう鬼に捧げなきゃいけなくて、その人肉として育てられる子供たちみたいな設定なんですけど、もうもう開始5分でなんか主人公たちがもう鬼にそのつれあの出所っていうか、その個人から出ていったちっちゃい女の子が食われ、友達の女の子が食われて死ぬところを見ちゃうっていうのがもう入るんで、なんかもう、はいはい、あ、もったいねえみたいな、一番美味しいところでここでもう 3,40 分持たせられるのに今やっちゃうのみたいな感じで、うん、もうどんどんなってて、
ま、あれだ、映画のバランス感じゃないよね、だから漫画のバランス感、
ね、うん、そうね、
あの、
うん、連載の最初にやっぱ多分
そう、うん、
つかみがね、
うん、多分
そう、
俺約束のネバーランド読んでないんだけど、
ああ読んでないんだ、
ジャンプの連載だった時多分それ第1話とかで多分そこまでいってで、
うん、
多分じゃあそこからどうするかみたいな、
確かにジャンプ漫画の1話ってそういう感じだもんね、
そうで、だから逆にさ、うん、あのそれで言うとアイアムヒーローとかってさ、
あ、
単行本自体が、うん、その1巻の最後で初めて本題に入る、
うん、
でだから結構映画的な尺の使い方をしてる原作だったから、うん、映画化した時も結構なんかちゃんとそれに沿った尺になっちゃうけど、うんうん、そうね、やっぱジャンプ系の漫画ってね、やっぱ第1話である程度掴んで、うん、次どうなるのってところまで持ってかなきゃいけないから、
うんうん、
下手したらだって、ね、第1巻で終わって打ち切られちゃうかもしれないわけでしょ、
だからね、そこからね、なんかもう何、ずっと自分たちを育ててくれたママ、うん、
はいはい、
まあ、1人しかいない、はいはい、先生が1人しかいないですけど、1人しかいない個人もどうかと思うけどね、
うん、なんか渡辺のみ
あ、じゃない方、なんだっけ名前は、北川景子だ、
うん、
あ、はいはい、
とのなんかもう裏掛け合い合戦みたいな、なんかもうお互いなんかその、はいはい、ママ俺知ってるんだよみたいに言って、でママもなんか、うん、私もいず、まあ、昔は孤児院にいたんだけど、
うん、
その、はい、孤児院のママになることを目標にこのなんか檻の中で生きることを決めて、うん、なんかだから楽になったみたいなこと言って、うん、なんかもう、うん、もうね、なんかライアーゲーム化していくっていうか、なんかどっちがより裏を書いてるかみたいななんか、はいはい、内通者は誰だとか、はい、ママにママを毒殺して俺たちが逃げようとしてるって思わせて、実は毒殺じゃなくみたいな、その毒殺に気づかせてそれに対処してる間にみんなを脱出させようとか、なんかね、そういうね、裏の掛け合い合戦みたいになっていって、うん、まあ、その、はいはい、なんだろう、トンチンカンというか、いやそんなわけないあるかいみたいなところとか多々あるんですけれど、でもやっぱ結果的に結構面白くて、
は
いはい、子役の演技がちょっとあんま上手くないとかいろいろあるんですけど、
は
い、浜辺美波ちゃん主役の方も頑張ってるしいいんですけど、僕は何に一番良かったかっていうのは、まあ、中盤で渡辺直美が、ね、出てくるんですけれど、
はいはい、
もう渡辺直美が出てくるとやっぱ編集とかもなんかその、うん、渡辺直美テンションみたいになるんですよ、もう顔アップで映して、うん、はいはいはい、鬼ごっこよとか言って、はいはい、私が20分以内に見つけてあげるわとか言って、なんかもう本当にね、なんか楽しんでやってる感じがして、あ、渡辺直美がなんか撮影現場にいるこの約束のネバーランドの舞台裏ってすげえ楽しかっただろうなみたいな
、ね、でもほらそれで言ったらほら新解釈三国志だってね、
あ
出てますからね、
あ、そうかそうか、出てるのか、
そう、渡辺直美映画が今、
いやでもあれはさ、なんか面白おじさん面白おばさんがいっぱいいる中での渡辺直美じゃん、うん、やっぱね、うん、はいはいはい、子供たちの中に一人渡辺直美いるのっていいなってなんかすげえ思って、うん、
ああ、
ね、なんかその渡辺直美出てくるシーンはね軒並み良かったっすね、
うん、
なんか結構さ、なんか、うん、やっぱエコール味がある感じの、
いや全くないっす、
あ、ないんだ、なんか予告すごいエコール味あったじゃん、うん、なんか
あの短尾感はマジでない、
そうなんか予告最初10秒ぐらいだけさ、あれなんか良さそうだなってちょっと毎回思って見てた。そうそうそう、
そう僕も本当は漫画読みたかったんですけど、漫画はいはい、結局読まずに来ちゃったんで、うん、逆にこう映画から一発行くかと思って見たんですけど、うん、別にエコール味はないっすね、
はいはい、あなんか
設定がちょっと近いだけで、なんかその
東宝とかでかかるような映画でなかなかエコール味って出せないでしょ。
なんていうか金子修介のさ、
1999年の夏休みとかね、
そう、99年の夏休みとかは結構日本でエコール味出すっていう意味では結構まあ、
う
ん、
そうね、ピクニックアットハンギングロックからの、う
ん、ねできてる感じはするから、なんかあそっちかと思ったけどそんなことはないんですね、うん、なるほど、ね、うん、
だからルシー・ラザリロビックか金子修介に監督させておけばもうちょっと良くなったのかなっていう、うん、
約束のネバーランド
約束ネバーランド
金子修介だったらありそうだったけどね、
うん、
暗殺教室の監督とかだったっけ、
平川雄一、あルーキーズ卒業の監督ですか、
はいはいはい、
いやだからね、下手なんですよ、うん、下手なんだけどやっぱなんかその個人が燃え上がる、なんかそういう要所要所では割とね、うん、まあ、決まってるっちゃ決まってるかなみたいなのがあったりとか、うん、あの脱出方法のなんかもう何無理やりさとか、うん、そんなうまくいくわけねえだろみたいな、うん、なんかこう、はいはい、あのハンガーを使ってあのタオルをちぎってこう対岸のこの木にこうなんだ投げつけたなんだろうあのロープ、ロープをこうハンガーを持ってこう滑空するとかさ、いやこうなんかもう破けんだろみたいなのあの子供たちがたくさんやる感じとかね、ちょっと猿の惑星の3作目みたいな感じで面白かったですよ。
なんかちっちゃいやつが逃げるみたいな、続編とかある感じの、でも原作結構長いっちゃ長い、まあ、
そうだから一応だからその修道個人編は終わりみたいな感じで終わって、うん、ラストもあの、
ね、
その子ど逃げた子供たちでこう朝焼けをこう見て終わるっていう、なんかこう猿の惑星、うん、グレートウォーじゃねえかよみたいな感じで終わるんで、
う
ん、
終わろうと思えば終われるし、
そうそうそうそう、
続けようと思えば続けられるみたいな感じで、
うん、そうそうそう、
なるほど、ね、だ
から必ずしも、うん、吐いて捨てるような映画ではないです。
なんかなんだろう、俺なんか全然原作知らないからあれだけど、
はいはい、
なんか続編やれる内容なのなんか一発ネタっちゃ一発ネタなんじゃないかなってずっと思ってて、うん、どのどうやって続けるんだろうってずっと思ってるんだけど、まあ、見ないと分かんないですけど、う
ん、そうでも、まあ、だから、うん、進撃の巨人と
か、そうそうそうそう、
なんか、うん、外に出てからまた結構謎を、
う
ん、
そうそうそうそう、
用意することによってさ、引っ張ってたじゃないですか、
うん、そしたらちょっと世界系になれるからね、
うん、なんかそういうのあるのかもしれない、なんか実は鬼と、
う
ん、
ああそうね、
共存してる人間の社会もうんたらみたいなさ、
ちょっと設定を掘り下げていく方向を、
う
ん、
そうそうそう、そう、
外はさらにやっぱり地獄だったみたいなところ、
ね、
それかもう全く同じことをもう一回やるみたいな、ルーキーズみたいな、やっぱ、うん、なんか約束のネバーランド卒業みたいな、
あなるほどね、あれは確か孤児院のなんか第3孤児院だったんですよ確か、
うん、
だから第2、はい、第1でも似たようなことかとか、ね、うん、あっても、
ま
あ、
僕は全く同じ構造の話を
それはやんなくていいだろう
僕はでも孤児院ものが大好きなんで、孤児院ものっていうか寄宿舎ものが大好きなんで、劇場版ゼロとかね、朝泊まり監督の、うん、もう、うん、
はいはい、
割とこのネタだけで何本でも作ってほしいみたいな感じあるんで、うん、まあ、それの案はありっすね、
うん、
なるほど、うん、だから、はい、人狼ゲームみたいな感じでね、同じネタででも人変えてみたいな
ね、あ、ママサイドとかね、
確かに、ね、管理人とかね、
はい、うん、そうそうそう、
できますからね、はい、
はい、
そんな感じですかね、
そんな感じが約束のネバーランドでした、はい、
いやお前は
誰だ、だから金内武喜夏アニメーションです、
はい、はい、
そして、
はい、
あどうもレイトです、
あ、はい、あ どうも高島です、
はい、
あれですね、やっぱ話のテンポ早い番組だからこの、
はいはい、
ディスコードかでさ若干のタイムラグが生じながらのこのトークマジでやりづらいっすね、
うん、久々に、いや、多分これで強制されることによって通常回に戻った時になんかまともなテンポ感になるかもしれないですね、
なんか人の話をちゃんと聞く、最後まで聞くっていう、ね、あれが備えられるかもしれない、
ね、なんかさ、
ちょっとさ、なんかニョッキゲームみたいなとこあるじゃないですか、なんか自分が言いたいことあって、はいはいはい、例えばなんか山田が喋ってて終わった言葉尻になった瞬間言うぞってなんか3人待ってるみたいな場合ってたまにあるじゃないですか、
ありますね、
そうあれに、ね、なりがちなんでね、
よく言えばドラゴンボールの戦闘シーンというかさ
よく言えば、
ね、 感じですからね。はい、
はい、
というわけでですね、本日は、井筒靖之監督の、
はい、
かなり久しぶりの新作ですね。あの
8年ぶりらしいですよ。
8年ぶりか、うんうん、前作は黄金を抱いて飛べだったので、うんうん、それの8年ぶりの、新作映画ブライという作品について喋、はい、っていこうと思いますが、その前に、もう年の瀬ということでもう、うん、ランキングできましたよっていう人から、うん、ちょこちょこ、今年の2020年公開映画の、うん、ベストワーストのランキングが来ているので、もうちょっと、読んでいこうと思います。
はい、
じゃあ読んじゃっていいですか。
はい、
はい、ちゃんと集計しますのでね。
はいはい、うん、
はい、
最終的に年末会で集計してランキングに加えます。
はい、
はい、
じゃあツイッターの方いきますね。
はい、
まず、ラジオネーム風神さんからです。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあいきます。井の中の蛙大会を知らず、されど空の空の深さは知る。肉地の皆さんこんばんは、中央方形文化財の風神です。
なんかそんなキャラでしたっけ。
なんか何なんですかね。はい、
季節の挨拶
みたいな。ねえ、
なんかね。だとしたら間違ってるけどね。季節の挨拶だとしたら間違ってますよこれ。
はい、毎年恒例の年間ベスト映画を送ります。ワースト映画のみ感想を書きましたということで、ね、はい、
そんなやつらばっかだな。
はい、
いきます。まずベスト9いきます。ベスト10になってベスト9なんですね。
はい、
後ろからいきます。第9位、はい、事故物件怖い間取り、
うん、おお、
一緒に見ましたからね。第8位デッドドントダイ。
マジで
マジで、
はい、マジかよ。
おお、
バカじゃないの。
第7位海底47メートル、古代マヤの死の迷宮。
これベスト
ベストですね。
バカにしてんのか。
ベストですね。第6位ランボーラストブラッド。
いやいやいや、
はいはい、第5位犬鳴村、
うん、
あ、はい、第4位心霊喫茶エクストラの秘密。
うん、なんか
もうこれ、ふざけてない。
はい、
なんか、うん、
第3位マザーレスブルックリン。
うん、なんか突っ込みづらいね。
第2位ミッドサマー。
おお、あったな。
そして第1位テネットということでございます、ね。
なんちゅうランキングだよ。
なんかあの1位と2位以外さ、なんか割と賛同しかねるというかさ、なんかちょっとこう、うん、なんとも言えない感じですね。
そうね、なんかこれ今年この9本しか見なかったとかじゃないですよね。
でもなんか風神さんのなんか好きな映画の傾向はすごいわかりますよ、ね、なんか。
うん、
あの 100円の棚に置いてありそうな感じ。
失礼だろ。
全方位に失礼だけど、テレと100円の棚にある。
いや、どこのとは言わないけど、なんか100円の棚に置いてありそうな感じのラインナップですよね、
うんうん、なんかあれだよね、あの金券屋でさ、はい、安く売ってそうな感じだよね全部。
あ、売ってそうですね、うん、なんかアンケート答えたらもらえそうな、ね、なんか感じですよね。
あ、まあ、その心霊喫茶エクストラがあるからっていうのもあるけどね。
まあね、
うん、いや、はい、でもなんだろう、なんかいや心霊喫茶とかはまあなんかなんていうの、逆にとかあるのかもしれないけど、うんうん、なんか海底47メートルとかさ、まあなんてデッドドントダイとか、なんかこの辺のラインってもう何、うん、あえてみたいなこと以外で、うん、いや、だからなんか
ロジックあって入れる感じの映画ですよね、うん、結構ね、割と
むしろなんかベストに注釈が欲しかったですよね。
そうね、こっちの方が説明必要なんじゃねえかっていう。、うん、なんか見たしてこう、ね、うちの番組になんかさ、ワーストのなんか声だめみたいな扱いしてない。
ベストだっす、これベストだっす。
ああ、そっか、ワーストがこの後控えてんだ。これよりも悪い映
画だ。嵐行為とみなすギリギリのがいいんじゃない。
バンされてる。
ちょっとした2ちゃんの集計とかだったら、ワーストどうぞ。
はい、ワースト1本だけですね、はい、いきます。はい、ワースト、鬼滅の刃。
おー、
鬼滅の刃、これ劇場版鬼滅の刃無限列車編とかじゃなくて鬼滅の刃って書いてあるんですけどね。
まあ、でも無限列車編のことでしょ、はい、一応。
まあ、おそらくそうだったんですね、うん、はい、うん、夢の中の話がやたら長いし、貧しくても仲つつましく生きていくといった日本のダメな美徳を強調したりして途中で飽きてきて眠くなったのと、うん、子供たちが寝ている 寝ている炭治郎の手首に縄を結んでそれぞれの夢の中へ入り込み心の核を破壊するというミッションを実行してましたが、そんな回りくどいことせずに雑魚の鬼たちに寝て無防備の炭治郎たちの心臓を人差しすればいいじゃないとか、夢から覚めた炭治郎が切符を見た時にわずかだけど鬼の匂いがするとうとう思っていたけど切符を切る時に 気がつけとか、昼間に移動しているならともかく夜に移動しているのだから、初めからねずこを箱から出しておけとか突っ込みたくなりましたと。はあ、
見てねえからなんとも言えねえ。
絶対にアニメを制作してた人や声優さんも突っ込んでいたんじゃないかなって思うくらい突っ込みどころ満載で、なんで人気があるんだろうと疑問に思いました。すごい、あのちょっと2020年の映画業界に対するすごいちょっとこうあれですね、あのこうパンクな精神ですね、これ
一石を投じる。
で、鬼滅の刃に対してなんで人気があるんだろうって疑問に思いました
けどね。本当嵐行為ギリギリの、ねね、チョイスですね。ベストもワーストも、
ね、なんか王様は裸じゃないかみたいな、ね、感じですけど、ね、
いやてかさ、鬼滅の刃にツッコミどころ満載って言ってる人が入れる心霊喫茶エクストラとかって何なの。
だからちょっとね、あのそこのロジックを聞かせてほしい感じはありますよね。
うん、はい、ね、まあ、はい、
で今回はこの辺で筆を置きたいと思いますということで、藤井さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
逆張りなんだか逆張りじゃねえんだかよく分かんない感じの
ランキングですね。ですね、これ次ももう読んじゃっていいですか。
はい、はい、
どんどん、
はい、ラジオネームサハル R さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、2020年映画ランキングベスト10ということでいただいております。
うん、
はい、サハル R、サハル R 名義でメールを送るのは今回が最後です。ワーストについては前に送ったので省略します。あと各作品に、短評短い表を入れましたと。はい、いきます。じゃあ、10位からいきます。第10位、新喜劇王。チャウシンチー版ララランドであり、ハリウッドでなくドヤ街で撮ったような作品でしたが、終盤は思わず落雷しました。劇中で流れる白鳥の湖もいい。今作白鳥の湖の使い方が見事だったのは本作と、T34 レジェンド・オブ・ウォーのみと。あ、今年、白鳥の湖の使い方が見事だったのは、まあ、本作と T34 レジェンド・オブ・ウォーのみ。
そんなに毎年毎年
な
んと。白鳥の湖毎年そんな使われるわけじゃないからね、別に。
ね、はい、うん、第9位、ジュディ虹の彼方に。終盤の、サムウェアオーバーザレインボーに涙しました。あれは反則だよということでね、はい、ジュディね。で第8位、劇場版バイオレットエヴァーガーデン。この映画の予習としてアニメ全話と外伝を見ておいて本当に良かった。作品から愛してるという意味の手紙をもらった印象です。綺麗で人間の汚い部分が見えなくてもいいじゃない。最後に言葉と生きていく政教新聞でもいいじゃないということでね、まあ、ちょっと僕と高島くんがねごちゃごちゃ言ったことに対して、ね、それでもいいじゃねえかというね、あのメッセージいただいております。はい、で第7位、ラストレター。ありましたねラストレターね。出演している庵野秀明は、綾波や飛鳥、ナディアなど、庵野秀明が今まで生み出した可愛いキャラクターたちよりも抜群に可愛いということでね、はい、そうですね。はい、第6位、透明人間。エリザベス・モスに、主演女優賞をあげたい。最大の不満点は、ね、あのドーベルマンのワンちゃんが、何一つ活躍しない点。リーバネルはバカなのか。普通あんな立派なドーベルマンを出すなら終盤に絶対絶命の主人公あのワンちゃんが助ける的な展開が欲しいだろうが、今年、公開のワンスアポンアタイムインハリウッド見ろ、正座して見ろということでございますね。はい、でもまあ6位に入れていただいてると、はい、で次第5位、パラサイト半地下の家族。はい、悪趣味なギャグで笑わそうとさせる、ポンジュノは相変わらず好き。あとパラサイト界で武木さんの金持ち父さんの手間の仕方が自分を見てるようだは2020年最優秀パワーワードですですね。
すげえな、あんなもんか、はい、言ったかやったわ。
そして、第4位、初恋。ありましたね初恋ね。三池崇史監督作の中ではトップクラスに好き。ベッキーに最優秀助演女優賞をあげたいと。はい、で第3位、ワンダーウーマン1984。
お、新しい、
前作で思ったダイアナドイツ兵殺しすぎ問題という不満点を本作で見事に解消してくれました。本作については賛否両論とされていますが、私は前述の問題を解消してくれているので大満足で、どこがどう非なのかさっぱり見当がつかない。レイトさんはお気に召さなかったようで、不満点をツイッターで詳しく指摘されていましたが、私はその指摘について鑑賞中を全く待って感じなかったので、俺もしかしたら別の映画見たんじゃないかと高くなりました。大味なのは分かりますよ、分かるけどさ、それがいいじゃないということでね。いや、それでいいんですよ。
全然いいですよ、そんな気にしないでください、僕の感想なんて。
はい、はい、第2位スイングキッズ。ああ、よかったですね。
ああ、見てねえんだ。
今まで見た、多分今まで見た映画の中で救いがない最もバッドエンドな作品、それなのに感動してしまったのはなぜということで、スイングキッズですね。うん、そして第1位が、ジョジョラビット。
おお、いいっすね。
町山智博氏が原作と違うとか言って批判しても、俺はこの映画が好きでたまらない、今現在世界で一番信用できる監督はタイカ・ワイティティですということでね。
うん、
はい、
うん、
であと特別枠としてジオン呪いの家を挙げます。うん、あまりの恐怖と胸クソで鑑賞後に体調を崩してしまい、高橋宏の人らしいとブチギレました。今年見た、全てのコンテンツの中で一番頑張っていたのは文句なしで、リリカですし、リリ、はい、最優秀美術賞に池で死んでるザリガニと魚と助監督さんがしばらく会ってないうちに頼み込んで使わせてもらったある事件の犯人の顔写真をあげたいです、ですね。はい、
裏事情知らねえ人には何のことかさっぱり分からないです、ね。
そして、PS 特別枠の後に PS がついてますね。PS、先日自身のツイッターである意味で、最優秀女優賞にセクシー女優のクルキレイ、昨年デビューの企画単体女優を挙げたら本人からリプライが来たので、めちゃくちゃエコやないのと感動し、最近は彼女の作品ばっか見ています。
お、嬉しいですよね。しかしな、来ると、ね、
はい、しかしながら企画単体女優ゆえになかなかハードな内容の作品が多く、そういうハードな作品が大嫌いな私としては、仕事頑張るのはいいけどもう少しライトな作品出たらいいんじゃないの、例えばもう少しかっこいい男優さんと絡むとか、あなたと絡む男優ってほぼおじいちゃんみたいなのばっかりじゃないのと母親みたく心配になりましたと。母親はそんな AV 見ないと思いますけどね。はい、育児のメンバーの皆さんやリスナーの皆さんもぜひとも、クルキレイさんを応援してください。それでは皆さん良いお年をということで、サハルさんからでした。
ありがとうございます。
で、まあ、このメールをもって、サハル R さんは引退ということ、
引退ということで、はい、ありがとうございました。
実質ありがとうございます。
3通とか
3通ぐらいしか送ってないですね。
3通ですね。まあ、短い命でしたね、サハル R さんね。はい、
今後は下ネタがないっていうことなのか。
そうですね、サール R で送って、あ、でも一応最後にそのセクシー女優の話をしてるから、うん、まあ、うん、ああサール R だったということですかね。
あ、はい、PS の部分がサール R 部分なんですね。
R ね、はい、なるほどです。はい、
はい、
そして、もう一ついきます。はい、ラジオネーム川添さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、2020年ベスト映画、というタイトルでいただいております。
はい、
肉地図メンバーの皆さんこんばんは、川添です。2020年ベスト映画会前の収録に間に合えばと思って DM しました。ありがとうございます。間に合わなかったらごめんなさいと。今年見た映画はめちゃくちゃ少ないため2作品だけ送りますと。うん、というわけでベスト2位、1位と2位入れてもらってます。はい、で第2位、家族を思うとき。今年の1月に見たのですが、去年見ていれば高島さんと同じく年間1位に入れていました。
うん、
肉地図メンバーは息子に肩入れしている印象でしたが、僕は年齢のせいか親父に、まあ、感情移入同情してしまいました。それでも仕事をしなければいけない描写は日本のサラリーマンだけでなく、あらゆる労働者階級が涙なしに見られない映像だったと思います。うん、僕も奥さんもボラ泣きでした。あ、夫婦で見に行ったんですね。うん、いいですね。はい、そして、第1位、マティア&マキシム。あ、よかったですね。はい、グザビエドランは初めて見ましたが、こんなにハマると思わなかったです。うん、ガスバンサントが好きだったらみんな好きになれるんじゃないかなと。うん、それでいて現代映画としてアップデートされている感じが良かったです。うん、早送りの対応など YouTube がと思いました。歌丸さんは第二思春期映画と表現していましたが、僕はどうやら瞑想したり、困り果てる、それでいて答えが出ない映画が好きみたいです。お、いいですね。うん、はい、
いいです。
今年は肉質の通常配信もまだ、終えておらず、多分終えてない人の方が多いと思いますけどね。はい、時間ができればゆっくり聞いていきたいと思います。 春に知人のディズニーランド結婚式で肉地図合流する予定でしたがコロナでかなわず、あ、そうでしたね、来年こそはそんな機会が持てたら嬉しく思います。かっこ、うん、知人の式はなくなりましたが、あらららら、
うん、あら、
また有料配信、がたまれば大きく課金したいと思います、皆様今年はお疲れ様でした。これからも応援しておりますということで川添さんからでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、なんか結婚式でなんか東京の方に来るっつって、
うん、ね、
ちょうど
じゃあ会いましょうかなんてね、
次前ぐらいですかね、
うん、
ましたね、
はい、
来年はなんかねあればいいですね、もうちょっとそういう機会がね、
うん
ね、え、まあちょっと来年再来年かね、分かんないですけどね、うん、またちょっと何とも言えませんがね、
うん、
はい、というわけで、川田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう一通いきますか。
お、はい、いきましょう。
いきますか。はい、というわけでもう一通、ラジオネームつぶぐみさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャスト29ホリネームがね、ポッドキャスト29歳までのうちで皆さん、皆さん、ドイラジワということでね、番組間違ってんぞっていう感じですけどね、はい、ドイラジワ。はい。
ドイラジに送ったメール送ってきたのかな、そんなわけ違うか。
はい。お疲れ様です。いつも愛すべき愚痴、暴論、悪態、大声に癒しをいただいています。去年の年間ベスト会で高島さんにペンネームを決めていただいたつぶ組ですと。
あ、はい。
はい。
そうですね。
最新回は、最新回は聞けていないので締め切りとフォーマットが楽しいのか分かりませんが送ります。あ、大丈夫ですよ。はい。レトさんのところの、レトさんのところの麦君はよく喋るのでスマホの CM 出演を期待しています。
バク、
あ、バクや。ね、もうすっかり忘れてしまって。はい、今年は、まともに働いていない中で、映画館で見た映画が59本を、その中で初見の新作がおそらく42作品。はい、うん、その中でのベスト10とワースト3です。お、すごい、うん、
ちゃんとしてるね。
短い表も入れていただいております、うん、じゃあいきますね、はい、ベスト10、10位からいきます。第10位、昇る小寺さん。
おー、あー、すごい、面白いらしいですね、
うん、はい、で感想川柳で、川柳でいただいてます、はい。彼はなぜ逃げる道を選んだか、答えは映画の中には見えないということで、おお、なるほど、はい、
はい、
いいと思います、はい。第9位、うん、スイングキッズ。こっちも、感想川柳いただいております。はい、
昇る小寺さんなんか川柳の映画かと思ったらそういうわけじゃないんだね。
そうですね、はい、いきます。国と国、踊りと踊り、人と人、誰とも違う、誰とも同じ。おお、いいですね、なかなかね。はい、はい、で第8位、ストーリーオブマイライフ、 私の若草物語で、こちら、コメントいただいてます、英国版ファイティングファミリー、うん、はい、ファイティングファミリー、
全部川柳ってわけじゃないんです、
はい、はい。で第7位、妖怪人間ベラ、
おお、
あ、
はい、自作コピーですね、こっちはね、
こっちはタッチコピー、
富江プラスリングプラスシャイニング、近所のババアに怒鳴ってピアノの貴公子マサルが大暴れということで、
富江プラスリングプラスシャイニング、
はい、すごい、
めちゃくちゃ面白いじゃん
ね。
はい、そんな、すごいですねそれは、うん、
はい。で次、京武蔵、京武蔵ですね、
あ、
第6位、京武蔵、はい、チラシ風コメントですね、うん、京武蔵は、はい、1時間チャンバラを続けたたくさ、たくさ坂口はゾーンの状態に入っている、彼には背後が見えていたに違いない、粒組ポッドキャストリスナーということで、はい、コメントいただいてますね、はい、
あ、はい、いいですね、思考がこれ凝らしてあって、
ね、ちょっとこれいいですね、これいい、いいメールですね、はい、第5位、ハニーボーイかっこプラスザ・ピーナッツバターファルコンということで、はい、でこちらコメントですね、
うん、
まあ、2本、5位にハニーボーイとザ・ピーナッツバターファルコンが入っていると、で、うん、1週間違いで続けてみました、ジッタリンジンのメロディーで泣いたほど、毒屋あるある、毒屋あるある全開で泣きました。オペラ座で暴れるチンピラだと思っていたトランスフォーマーのあの俳優、かっこ名前失念に心底共感し、これからが楽しみですということですね、はい、うんうん、はい、そして、第4位、アルプススタンドの端の方、
はい、
お
お、はい、ここでか、
はい、コメント、 これコメントですね。はい、高島さんごめんなさい。
いやいやいや、そんなことないですよ全然。
また苦手なものをベストに入れてしまいました。黒豆茶をなぜか3本買うおっちょこが面白いのに、その理由もすっとこで面白いかと思ったら、そのすっとこ理由で仲直りを促していく、泣くと、していて泣くと、うん、タミヤさんいい子だということですね、
うん、
はい、
うん、
で第3位が、お、結構今年これ来るかもしれないですね、地味にミッドサマー、
お、はい、お、
こちらコメント、うん、アスターマジ半端ないって、何食うたら喘ぎ声にコーラスがつくなんてアイディア出るん、しかも逆の感情にも同調させるとか、そんなんできるんやったら教えてやということで、 なぜか関西弁になってますけどね、
何、はい、でしたっけ、あのサッカーのやつですよね、高校の、
え、あ、そうなんですか、
大阪か、大阪マジ半端ないってみたいなやつ、あ、何年か前に流行ったやつ、
うん、
今さら今さらこれ引用してくる、
全然分かんなかった、
あ、なんだ、うん、ミッドサマーのことかと思った、
違う違う、なんかあのこのコメントの書き方が多分それのパロディーなんだと思うんですけど、
はい、
うん、ちょっとあのことのほか肉地図メンバーが全員そのこと知らなかったっていう、
はい、すいません、なんか流行語になってたよね、
なんかあったやつですね、うんうん、ありましたありました、
なるほどなるほど、はい、はい、そして第2位が糸、
うん、
あ、はい、
コメント、それぞれの人間交差点、出会いも別れも、あ、それぞれの人生交差点、出会いも別れも、こうも不幸もまた人生、瀬々監督が怒りや、批判精神といった毒気を抜いて作った本当に美しい作品、須田さんと小松さん早く結婚してということでございますね、はい、糸、縦の糸と横の糸のやつですね、これね、
うん、
は
い、そんな言い方ある
雑
そうでしょ、縦の糸横のやつ、
そうですけど、
第1位、はい、海辺の映画館、
あ、
第海辺の映画館キネマの玉手箱
だよな、うん、はい、やっぱそうだよ、
コメント、ジジイの人生最後のラブレター、この置き手紙は膨大、キコが可愛い、キコか、キコかな、キコが可愛い、このように大林監督の新作がストックされてると思うとしてるのが楽しみですと、あ、なるほど、あのようにね、大林監督の新作がストックされてると思うとしてるのが楽しみですということで、ね、
あれキコって出てたっけ、はい、あ、ノリコじゃない、
あ、ノリコか、そう、ノリコだ、
いや、水原キコ出てる
から、水原じゃね、俺も思った出てたって、ノリコだね、そうだね、はい、
うん、
でしてワースト3ですということで、
はい、はい、
これワーストはこれ1位2位3って書いてもらってるんですけど、
うん、
これワースト1位からってことなんですかね、
そう、はい、3位から、うん、
はい、
いや、あの、じゃあワースト1位から、順番的に、うん、1位から、
そうですね、1位からいきます、はい、ワースト1位、
お、
これちょっと微妙にあの伏せ字になってるんですけどね、
うん、
あの G ランブルと、
G ランブル、
はいはいはい、
はい
はいはい、はい、
ジーランブルは、はい、ジーランブルは妖怪人間ベラ、ヒロイン失格と同じ監督ですが、テーマにのめり込む傾向があるのかなと、大学生のみを俯瞰してくれればいいのに同じ目線だからとにかくしつこい、仮面ライダービルドと恐竜レッドが全裸で大学で講義過去授業を受けているという出落ちは面白いんですが、本人が理由もわからないまま2ヶ月とか、さすがに人権侵害、変態紳士こと、T 島兄は、面白かったと、
うん、
はい、あですね、はい、次第2位、はい、エムザですね、
あ、
エムザ、
マザーって書き方として、あの英語で大文字でマザーって書いてあって、その横でエムザーって書いてるんですよ、
エムザーです、はい、エムザーは実はベースのどこやもののはずなんだけど、N 沢雅美はどう見てもただのインラインヤンキー、うん、そのため周囲が助けられない理由がわからない、少年が別の意味でもかわいそうと、なるほど、はい、
今年マザーなんて映画あったんですね、あの
あれさ、大森達史の
やつです
ね、もうね、なんかネクリかなんかに入ってますよ、うん、今もう
入ってます、ね、
入ってます、
うん、梅津和夫のやつかと思った、
違う
懐かしいね、あったあった、梅津和夫監督のやつね、
うん、
やたらね、でも TBS ラジオですげえ予告をかけてたイメージがありますね、ムザーね、はい、そして、ワースト第3位が、J 公物件 K マドリーはい、
これね、あの表記触れがあって、あの上の方に書いてある文字だと、あのアルファベットの G で G 子物件になってるんですよね、
ああ なるほど、
下の方
は J 子物件 K 今のようになってますね、はい、はい、J 子物件 K 今取りは1997年のリングを取っていた時に誰かに、乗り移られていたんでしょうかと、リングの、気味悪さが奇跡ですと、K なし君周辺の行動全部がツッコミどころです、 大ボスの死神っぽいやつを、T サーバー副社長か、K 富士 M っちにして、K なし君の役を K ジャニー8のメンバーにしたら読みにくいな。もう少し見れたものになってたかなと。あとホラーはアナログに原点回帰してほしいですと。はい、うん、
なるほど、
ごめんなさい、今年も長文メールになってしまいました。それでは資本都市さんにお気をつけて良いお年をと。で、iPhone から送信、中国では手紙を信と書くと書いてますね。なんだこれ、はい、
最後に謎のなんか中国トリビアみたいなのが入ってるんですけどすごいですね、なんか、
そうなんだって感じですけどね、
最後までチョコたっぷりみたいなメールでしたけど、
はい、というわけで、以上、
はい、
こんな感じでございますが、じゃあ、もう冒頭でお便り募集してしまいますが、まあ、今年も年の瀬ということで、当番組では、今年の、2020年日本公開および配信開始の、うん、新作映画の中からあなたの思うベスト20およびワースト3を、まあ、その理由もできたら込みで、現在募集しております、うん、ただね、今日読んだメールの中にもありましたけど、まあ、そんなにみんな年間何十本も見ないよっていう人もいると思うので、まあ、なんか、見たのこの2本だったよみたいになったら、ベスト1、2とかでも大丈夫なので、うん、そんな感じで送っていただけると嬉しいです、うん、はい、ではアドレスとしましては、29.tiaz@gmail.com 29は数字です、とか、マテヘムカケトークラジオ29歳までの地図で検索するとこのラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいても結構です、うん、ということで、はい、締め切りが、2020年12月、28日の23時59分まで、うん、で、募集してますので、はい、よかったらぜひぜひね、とは言いつつね、私を食い止めてとかね、燃ゆる女の肖像とかね、なんか結構、待つに来てまだちょっとね、まあ、ビルとヘッドもそうですけど楽しみな映画ちょこちょこ出てきてるので、まあまあまあそれでいければって感じですかね、うん、はい、
はい、
ちょっとすいません、僕一旦上の方に一回移動します、
はい、
ちなみにあれですね、メールで、まあ、つぶぐみさんのメールで97年のリングって言ってたんですけど、多分98年ですね
細けえな
98年ですね、つぶぐみさん、
いやいや、
あ、はい、山田君は今多分同居人との
気持ち悪い気持ち悪い指摘だな今
いや、なんかこれわざわざ突っ込むわざわざ時間止めてまで突っ込むことじゃねえなと思ってたんだけど、今なんかちょっとした間が空いたから
はいはい、
ちょっと間をつなごうと思って言って、はい、あ、はい、
今ねちょっとシェアハウスのリビングに人が来て、あ、した方がいいかなって感じでしたが、大丈夫だったみたいで、はい、
あ、そうです、シェアハウスですからね、
シェアハウスでございますからね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、というわけでじゃあ本日本題いきますか、
はい、行きましょう、
はい、というわけでですね、本日は、井筒康之監督の、
うん、
本当に久しぶりの新作ブライということでですね、うん、あらすじ、
あ、じゃあ読みますね、
はいはい、お願いします、
はい、ストーリー、太平洋戦争に敗れ、はい、貧困と無秩序の中にいた日本人は焼け跡から立ち上がり、かっこ理想の時代、高度経済成長の下で、所得倍増計画倍増を追い、かっこ夢の時代、バブル崩壊まで欲望に生き、かっこ虚構の時代、そして昭和が去るとともにその勢いを止めた。その片隅に何にも頼ることなく一人で飢えや屈辱と戦い、世間の眼差しに抗い続けたブライの徒がいた。やがて男は一家を構え、はみ出し者たちを束ねて命がけの裏社会を生き抜いていく。過ぎ去ったブライの日々が今蘇る。正義を語るな、ブライを生きろ、というストーリー。
気合が入った。
公式サイトですね。
なるほど、
こんな、なんか夢の時代とかあったっけ、なんか本編で、
うん、
虚構の時代と
か虚構の大将みたいな、
そんな、なんか文芸映画みたいなね、そう、いやーね、なんか、まあ、ちょっと感触だけ言っていいですか、先に、
はいはいはい、
なんか、なんだろう、良かった部分もめちゃくちゃあったし、
うん、
まあ、なんか割と嫌い、あったんですけど、なんかなんだろう、うん、アイリッシュマンを、
うん、
去年見てて、
はいはいはいはい。
でアイリッシュマンと結構比べながら見てしまって、
そう
です
ね、
うんうんうん、
でアイリッシュマンと比べてみると結構なんか終盤に行くにつれて、うん、なんかいわゆる結末っていうか、うん、この映画が言わんとしてること自体は、うん、なんか何が言いたかったんみたいな感じには結構なったんですけど、なったし、なんかなんだろう、そのいわゆる超面白い映画かっていうとなんかそうでもないような、うん、なんか、なんだろう、例えばそのアイリッシュマンとか、まあ、要はスコセッシの映画と比べるとさ、うん、まあ、アイリッシュマンとか、まあ、なんでブライトアイリッシュマンが重なってみるかっていうと、まあ、やっぱその一つの時代の、うん、今カッコ好きで普通の男っていうのがその生まれた環境的にそのヤクザとかマフィアとかっていうそういうそのちょっと暴力を生業としてるところに行かざる得ず、まあ、ただなんか その中でその時代には花かりしものだったその暴力の世界、
うん、
まあ、いわゆる裏社会みたいなところで の、うん、その男たちの華やかな時代っていうのが、彼の、まあ、人生が進んでいくっていうのと、まあ、そのだんだんその時代が終わっていくっていう過程が、うん、こう同時進行で描かれるっていう意味ではアイリッシュマンと結構ブライは近いなと思って見てたんですけど、うん、なんかでも、うん、こうアイリッシュマンとか、まあ、グッドフェローズに比べたらそうでもないけど、まあ、なんか花かりし頃の花かりし具合っていうかさ、うん、結構なんか良かった頃の派手さっていうかさ、うん、こうゴージャス感ってあったんだけど、なんかブラってそんなにそれを感じなくて、
うん、
なんかでも逆に言うとなんかそのとなんかただただ淡々となんかそこで描かれてるなんかこう、うん、ヤクザっていうなりわいの人たちのなんとなくその距離感だったりとか、こうちょっとずつなんかこいつ成長してるぞみたいな、なんかそういうちょっとこう、うん、結末に至る途中にある過程自体が愛しい映画ではあったなと思ったけど、うん、なんかこう最後まで結構淡々と話が進むし、なんかこう面白かったとも言えないし、うん、なんかアイリッシュマンと比べた時になんかやっぱラストとかさ、もうなんか、うん、ってなったの俺は、
うん、そういう話かみたいな、
えみたいな、でなんか、うんうん、こうアイリッシュマンがなんだろう、もう本当にそのある年代まで通用したそのアウトローっていうかさ、裏社会的なマッチョな価値観っていうのがもう完全にこう時代に合わなくなった結果さ、うん、もうその、うん、まあ、虚しく孤独に死んでいくっていう姿を描くことによってさ、なんかその、うん、ちゃんと現代にそのマフィアものを描くっていうちゃんと到達点まで行ってたのを、うん、なんか結構ね、うん、ブライは最後そこに行く手前のところでさ、なんかその主人公をエスケープさせるっていうかさ、うん、させるから、なんか結局なんなんと思ったんだけど、うん、なんか後でもうちょっと詳しく話しますが、まあ、なんかこれをこのフィルモグラフィーの井筒監督が撮ったって、うんっていうことも加味してみると結構なんか正直出来は良くねえなと思ったんだけど、でもなんかすごい愛しい映画ではあるなと思いました、うん、俺は、
うんうん、俺これさ前情報全く知らないで調べてもないんですけどさ、うん、これってなんかモデルがいるんですか、
はいはい、あ、いますか、あの完璧いますね、
なんかもうさ何描かれ方とかさ、オチの付け方とかがさ、なんかもうこれモデルのヤクザの人から直接金もらってその人のためにこんなゴージャスに作ってるんじゃないかみたいな俺正直見終わったと思ったんですよ、
そう、ね、
あでもね結構関わってるらしいっすよやっぱり、
あやっぱりね、
うん
うん、なんかあの、ま、要は武勇伝大全みたいなもんじゃないですか、
そうね、
はいはい、
なんか普通さ俺の見てきたなんかヤクザ映画ってさ、いやこんなことやってきたけど結局はみたいなさ、最後網走番外地でなんかもう寒空吹きすさむ中、なんか俺たちはもう死んでいくしかなくて、もうあの若い者たちの時代ももう終わろうとしているみたいなさ、まあ、終わり方とかじゃない、まあ、大体なんか俺の知ってる、そう仁義とかね、
仁義だ
それ、だから、うん、あのまああのだから何、まあ、セリフの引用とかもそれこあの仁義なき戦いの話とかゴッドファーザーの話とか、うん、やつら、はいはいはい、めっちゃしてるんだけど、
うん、
なんか逆にその何リアルっていうか、
うん、
今本当にヤクザをこうずっとやってきた人って、うん、ああいうテンションで今何たどり着くんだろうなっていうのがあって、
うんうん、
そこはすごい良かったですね。
多分さあの、うん、作中で今武木さん言ったみたいにさ、なんかお前、うん、あのゴッドファーザーの新作見たかとかさ、うん、
あ一作目っすね、
そう
ゴッドファーザーで見たか、
仁義なき戦いだと俺はあれだ梅宮達夫が好きだみたいな話をさ、
梅宮達夫がいいんだよ
作中で登場人物がするけど、あれってさなんかなんだろう、その映画好きに対する目くばせっていうわけじゃなくて、多分なんかその、うん、当たり前の娯楽として映画っていうのがあったから、うん、なんかだから作中だとなんか途中でその違法の海賊版 VHS でダイハードができたりするんだけど、なんかああいうその間にその映画のタイトルが入るのってなんかその映画の中で映画ネタ入れたらこれ見に来る映画好きはテンション上がるやろとかいうことじゃなくて、多分なんかそのこういうまあいわゆる反射的な反社会勢力的なものとがなんかそのちゃんとこうなんだろう、あの機能していた時代っていうのと、なんかその暴力映画っていうものが結構かなり大衆の文化だった頃っていうのが、うん、なんか多分シンクロしてるから入ってるんだろうなっていう気は、うん、まあなんかしてて、でなんか、うん、っていうこう暴力的なものと映画ってすごいなんか元々実は近い場所にいたよねっていう感覚って、うん、まあ、すごいなんか井筒監督ってそういう監督だったよなってすごい思うから、
うんうん、
なんかその意味でなんかそういう映画のタイトルがこう作中で出てくることも含めて結構なんかね、あの井筒監督のいや、なんならこれもうこれで撮られんじゃねえかなみたいな感じすらしてしまう、なんかなんだろう、
うん、
アイリッシュマンってロバート・デ・ニーロのキャリアとその主人公の、まあ、マフィアの姿っていうのが重なって見えたりとか、うん、まあ、あと運び屋、
うん、
イーストウッドの運び屋だったらね、うん、まあ、イーストウッドなんてなんかもうここ10年20年ぐらいそういう映画ばっか撮ってるけど、うん、まあ、なんかね、自分と映画作品自体が結構シンクロ、人生実人生がシンクロしてるような感じで、うん、そこにある感じしたけど、うん、なんかブライは結構なんか俺作品自体が割と井筒監督とシンクロしてるような感じがしながら見てましたね、うん、なんかね、うん、そう、うんうんうん、
そうね、なんか実際に遺作になるかどうかは別としてさ、なんかある年齢に達した映画監督ってなんか突然なんか遺作感あふれる作品撮る
ハームってなんかある、グラントリの作品ってこと
ですか、そうそうそう、それこそグラントリのとか運び屋でもいいんだけどさ、でまあ往々にしてなんかその遺作っぽい作品の後にもう一本くらいなんか謎に撮って終わったりとかするけど、
リチャード・ジュエルってことですか、
いやなんか分かんない、イーストウッドはまだ知らないと思うけど、
死んでねえから
いやなんかヒッチコックとかなんかフレンジーとかで死ぬのかなと思ったら意外とそうじゃないとかあるじゃないですか、なんか、
うんうんうん、
だからなんかそういうのまあ往々にしてあるなとは思うんだけど、
うん、
まあまあでもなんかそういうこう、なんつうの、井筒監督8年ぶりっつうのもあるけど、なんか、あ、でも68とかね、調べたらまだ、
うん、まあ、だからまだ全然ね、
うん、
でもとそう思いつつなんだけど、俺なんか、うん、俺井筒監督の更新が今作でされてない気がしてて、
うん、
なんか俺井筒監督、まあ、割と好きな監督ずっと見てるんですけど、うんうん、なんか割となんかその絶えずなんかこう暴力を、
うん、
まあ、肯定的じゃないけど、うん、なんか割とこう、うん、比較的やっぱ結構暴力を肯定的に描いていて、うん、暴力によってなんか結構暴力がコミュニケーションツールな感じ、
うんうん、
で結構なんかその結局その暴力によって人が死ぬこともあったりするんだけど、
うんうん、
でもなんかそれも含めてなんか暴力を通してなんか人同士が関わったりとかすることっていうのは結構ずっとやってる監督な気はしてて、うん、なんかやっぱずっとね、不良映画を撮ってたし、
うんうん、
っていうのもあって、だからなんかなんだろう、こう、まあ、初めて見た井筒作品パッチギだったけど、
うん、
パッチギからの、まあ、パッチギ2やってでヒーローショーやって、
うん
うん、まあ、黄金を抱いて飛べて、まあ、リアルタイムで劇場で見てた流れって、うん、まあ、なんか特にヒーローショーとか顕著だったけど、こうなんか現代における暴力の温度感ってどういう感じかみたいなもの、うん、なんかだからその、うん、やっぱガキ帝国からパッチギのその喧嘩映画の流れで見ていくと、うん、結構なんかその暴力によって人と関わっていくことみたいなことをずっと描きつつ、やっぱヒーローショーで結構それのこう、うん、現代 の暴力の温度感に、まあ、ヒーローショーでなって、
うん、
で要はなんか力の加減がわからない暴力だったりとか、うんうん、結構本当になんかやばい人が出てきてしまうような暴力みたいなのをまだ加減がわからない暴力でヒーローショーで描いて、うんうん、でその後やっぱ黄金を抱いて飛べたと今度また一転してちょっとこう、
うん、
現代で、まあ、日本でケーパーものやるみたいなところで結構その、うん、暴力とかその犯罪みたいなことの温度感みたいなことは結構、うん、あの井筒監督って新作ごとに更新してた気はするんだけど、
うんう
ん、なんかブライってその意味でなんかその時代の暴力の温度感みたいなものが、まあ、現代劇じゃないっていうのもあるんだけど、うん、なんかそこの更新が一切なかったなっていうのは結構思ってて、うん、なんか結構その意味でなんか異作感じゃないけど、
うん、
なんかこうちょっとね、まとめにかかってる感じは多少したんだよね、なんかね。
うん、
な
ん
そうそう
そう、個人的に僕の印象としては、
はいはい、
もう完璧にノスタルジーの方に入っちゃってて、
あ、うんうん、そうだよね、うんうん、
あの僕はもうあの後半まあ、あれ、まあ、実名出さない方がいいのかな、あれだからさ、あの活動木下ほうかがさ死ぬシーン以降からさ、もう本当に引いちゃって、はいはいはい、もう何このノスタルジー浸ってんの、ふざけんじゃねえよと思っちゃって、もう結構そこからもう前半はまだその見れたけど、
はいはい、
後半以降結構きつかったっすね、もう。
あ、そうね、なんか僕ついさっき見てきたんですよ、なんかあのシネマドサで、なんか、はい、
うん、
夕方の回で見てたんですけど、なんかなんだろうね、こう一定の面白さあるジャンルのとしてさ、まあなんか、うんうんうん、ジャンル映画としてのヤクザ映画みたいなのがあったとした時に、うん、
まあはいはい、
この映画って多分その、うん、ジャンル映画として一切撮ってないと思うんですよ、
うん、
2時間半あるしで、うん、別になんかその、まあ、もちろんその暴力シーンとかあるけど、なんていうんだろう、その一本なんかこう筋が、例えばなんかその仁義なき戦いとかあって、なんかそういうパワーゲームとかさ、うん、なんかこう、うん、この男がこうなってこうなりましたみたいなのが、なんかこうはっきりとある組同士の対立が、この人とこの人がこうしてますとかっていうのが、うん、正直なんか、まあ、比較的現実にあったいろんな出来事をいろいろ盛り込んでるからっていうのもあるのかもしれないんだけど、うん、なんか全体的にこう、なんつうの、そもそも組同士の対立構造がどうなって、うん、今どうなってて、なんか何があったから今こうなってて、うん、何の件でこの人今捕まって、
うん、
でその出てきてから何があって今こうしてて、何でこんなに稼いでるのかとかいうのが、基本的にそのバックグラウンドとなるとか、全体のその一本筋の通ったなんか流れみたいなのがあんまなく、こう各時代各時代で、まあ実際のその昭和史のいろんな大きい事件があって、その事件の裏ではまあ裏稼業の人間っていうのはまあこういうようなことをやってて、うん、まあ、こういうこともあったよっていうのをなんかこうずっとこう、うん、まあ、実際 の, なんていうの昭和史とその裏ではっていうところのみで、うん、はいはい、なんかこう断片的に点描されていくから、うん、なんかこうあんまこう、まあ、少なくともだから話として面白いっていう感じでは全然ないかった、
うんうん、
でだから、まあ、単発のエピソードとかね、その各描写とか面白いっちゃ面白いんだけど、
うん
うんうん、
そうだから、なんかそのメイン の, その話自体がそんなに一本筋通ってるわけではないから、
うん、
どうしてもこう、ね、その昭和でかつそのなんていう の, あのヤクザ映画、ヤクザ映画じゃねえな、なんかこうそういう暴力に対する批評性みたいのが、なんかその、うん、それこそヒーローショーとかの面白い部分ってなんかそういう部分だと思うんですけど、なんか別にこの映画ってなんかあんまそっちにも行ってないし、かといってめちゃくちゃサービスとして暴力、なんかまあサービスとサービスだけど、なんかすごいサービス精神あふれる娯楽映画としても別に撮ってないしみたいな、
うんうん、
なんかこうどっちに転んでも、うん、
温度低いよね、
そう、なんか、うん、
なんかこあのっていうといい、なんか、まあ、悪くはなかったんだけど、うん、なんかさ、うん、こうヤクザの日常系っていうかさ、
うん、
なんかなんだろう、こうまあ、なんか怒って襲撃されて、でそれの仇取るべって言って行って、誰かがまあ指詰めたりとか刑務所行って、で出てきてなんかバーベキューとかみんなで飲むっていうのを一つのルーティーンとして、なんか結構 こう普通のなんかヤクザ映画とかだったらそこの一つのなんかこう、うん、誰かが襲撃をかけてとかっていうところのテンションってやっぱ高かったりするんだけど、うん、なんか結構それ自体が淡々と進んでいくっていうか、うんうんうん、まあなんか例えば仁義なき戦いとかああいう薬剤、うん、一本の薬剤一つの構想に絞った薬剤映画とかに比べると、うんまあ、結構長いスパン描いてるからってのもあるけど、うんまあ、なんかこうね絶妙にこう結構ロングスパンでそれがこう当たり前のことのように繰り返されるからさ、うん、結構ドラマとしてなんかその後半に行くにつれてなんか本当に同じことの繰り返しに見えてくるのね、うんうん、なんか指詰めたりとかねって普通のことじゃないんだけど、うん、なんかだんだん後半行くにつれてなんかもう結構それが日常系っていうか、うん、なんかこう、うん、ヤクザ版日常系みたいになってきて、
うん、
なんか今作良かった部分としてめちゃくちゃ役者の顔がいいっていう、うん、なんかそこは本当にめちゃくちゃ良かったと思うんだけど、うん、なんかだからなんか俺は見ることはできたんだけどなんか本当に何、うんうん格好好きで何も起こってない日々がずっと続いても見ることはできたんだけど、うん、なんか、うん、すごいね低いテンションでずっと見てた、うん、なんか、
うん、そうなんかぶち上がるっていうシーンは別にないしね、
うんうんうん、あの構造の話していいですか。
はいはいはいはい、う
ん、いやなんか今作見ててすげえ個人的に全然わからなかったのが多分この作品って結構その深さ仁義なき戦い以降の実録路線、はいはい、東映の実録路線のオマージュってすごいされてるじゃないですか、うん、多分、
はいはいはい、
で東映の実録もののヤクザ映画って何が僕のかん好みというかなんで僕辺のヤクザ映画が実録が面白いかっていうとヤクザっていうものを相対化というか一種引いた目線で見てでその、うん、資本主義っていう その他者を食って自分がどんどん成長していく、うん、巨大なゲームのをその、うん、の一番の極端なプレイヤーとしてヤクザを出すことによって、うん、それがその人を食う本来ならもっと穏便に行われている搾取がそれこそ画面に暴力として出てくるからこそ面白いと思ってて、うん、だからその、うん、現代社会の批評的なところって実録ものって特に深作とか中島貞夫って、うんうんうん、本当にそこの部分がすごいじゃないですか、
うんうんうん、
でそれ以前のヤクザものってそれこそケンさんとかのその昭和残響伝とかで、はい、それは義理人情の世界じゃないですか、
うんまあ、いわゆる人侠映画だよ ね、 だ
からねそうそう人侠映画じゃないですか、うんうん、で今作すごい乖離してるなって思ったのがその実録派タッチの
そう
ストーリーテリングなんだけど、うん、やってることと結局言いたいっていうところが、その人侠映画の仁義とか、そういう正しさみたいなところに、行っちゃってるから、そこがもう、東映の、実録のさ、そのヤクザ映画見てて、でも、そこに着地するのって、いやいや、お前何見てんのって感じして、
なんか結構、絶妙、うん、
あ、どうぞどうぞ。
仁義なきとかさ、まあ、中島貞夫 の、うん、薬剤実録系のってさ、うんまあ、そこの裏にある、うん、そもそも彼らがヤクザになるきっかけにあるような構造ってさ、うん、うっすらと描かれてたりとか、まあ、作品の終盤でバッと出てきたりするじゃん、うんまあ、仁義なきなんて毎回その広島の原爆ドームをやっぱ冒頭に映すことによって、まあ、彼らが、まあ、その復員兵だったりとかさ、
うん
その神風と交代の生き残りだったりうんぬんっていうことがさ、うんまあ、なんか分かってきたりとかねするからなんかあそれでこうなのかっていう、まあ、なんかその、うん、なんとなくその後ろの構造とか彼らがこうなるに至るタグみたいなことってさ、
うん、
分かるんだけどさ、
うん、
こうなんだろう絶妙にこう今作って、まあ、もちろん モデルになった人いるけど、
うん、
映画単体として見た時ってなんかこの貧しさゆえに家族を持てず、まあ、まともな家族を持てず貧しい中で暮らした人たちが、まあ、なんか疑似家族を作るみたいなことは、うん、まあ、なんか結構チラシとかにも書いてたし、うん、なんだけどなんか絶妙にその彼らがなんで貧しいかとか、うん、どこの場所のどういう組織なのかっていうことが結構なんかあやふやに書かれてる。でなんかその、うんうん、その上でこうなんとなくこう抽象概念的な意味での家族だったりとか、
うん、
なんかその血を超えたつながりみたいなものがやっぱりなんか良きものとして描かれるっていうバランス感が結構なんか、うん、そのバランス感でなんかそういうことを描くのって結構危ねえよなっていうのは、うん、結構、
うん、
そうい
やで個人的に結構本気で腹立っちゃったのが はいはい、一番最後の方に主人公の舎弟の人がさもう福島行ってもう実家帰って米育てますって、はいはい、庭先で夜のシーンでお金渡されるシーンあったじゃないですか、
はいはい、
であそこでそいつが何言うかっていうと仁義なきのさ、ま、松方弘樹のさ、はいはいはい、酒井のさセリフをさ、ね、名言をさそのまま引用するんだけどさ、うん、あれあのセリフってさもともとさもう足洗えなくなっちゃった人が言うから、うん、やめたくてもやめられない人が言うんだから、うん、もうハマっちゃった人が言うんだからさすごい深みがあるのにさこれから抜けるっていう人がさ言ってもさは何お前言ってんのみたいな感じでさあそこ結構本気でなえー、って結構耳を疑っちゃいましたねあそこは
まあだから、まあ、ヤクザノスタルジーっていうか
そうそうそうそうそう、
ま、マジでだからさ、
うん、いや不思議なのがさ、
うんうん、
井筒監督ってでも別にヤクザ映画を撮ってた監督ではないんだよね、
うん
うん、そうだよね、うん
不良映画は撮ってたんだけど、
うん、
多分ヤクザっぽかったのって、まあ、初期の方の犬死にせしもの、
うん、
が、まあ、ヤクザっていうかちょっとグレンタイみたいなのを書いてたのと、うんまあ、あとカッコ好きだけど2代目はクリスチャン、
うん、
まあでも2代目はクリスチャンは、まあ、セーラー服と機関銃みたいな映画だからさ、まあ、なんかだからその2本がまあ一応ヤクザは題材にしてたけど別にねなんか井筒監督自体がそんなに薬剤が撮ってた監督じゃないけど、うん、なんか今作すごいこうなんか薬剤映画を撮ってた監督の最後の作品っぽいじゃんなんか、
うんうん、
そうでもなんかすごい同時に思うのがさなんかやっぱこう、まあ、今回、まあ、なんとなく見る前に少し井筒監督作品見直したんだけど、
うんう
ん
うん、
やっぱりなんかなんだろういやすげえ好きなんだけど、
うん、
多分なんかちょっと井筒監督ってもしかするともう通用しない価値観の監督なのかもなっていうのはやっぱちょっと思ってはいてなんかやっぱその暴力がコミュニケーションとして成立する時代のコミュニケーションだと思うのよ井筒監督が書いてたのってなんかそのなんかこう鼻が折れるほど顔面を例えば頭突きしたとしても、うん、なんか後々それによってちゃんとコミュニケーションできていくとか、うん、なんかそれをスタートにコミュニケーションができたりとか、
うん、
なんかするようなあるいはなんか結構こう、うん、多少セクハラまがいのことをしても、うん、なんかそこからなんかちゃんとこう関係性を男女が結べるような、うん、なんか、うんバランス感みたいなのって、
うん
まあ、なんか具体的にこれっていうふうにはパッと出てこないんだけど、うん、なんか井筒監督って結構なんかそのベースで作品を描いてた気がするし、うん、なんか俺結構その意味で井筒監督作品そこの部分好きだったんだけど、
うん、
なんか多分それってもうさちょっと通用しないコミュニケーションの方法っていうかさ、
うんうん
うん、な気はしててなんかさ、うん、今作さっきの高島君読んでくれたあらすじとかもそうだしさ、
うん、
なんか木下ほうか 演じる、まあ、キャラクターが、ね、うん、まあ、政治家がさ、うん、あの自殺する時とかって一見すごいメッセージ性があるように見えてさ、うん、まあ、メッセージ性ないよね多分ほぼほぼ。その現在に対してこれを言いたいみたいなメッセージ性って多分そんなない気がしていて、
うん
うん、
なんか一応インタビューとか読んだんですけど、
うん
うん、なんかあれでしたね、なんかすごいすっげえざっくり言うとこう、
うん、
昭和の頃はなんかこういうさなんか人情っていうかなんかあったよなみたいなのと、あの平成以降ってのはやっぱ冷てなんか社会になっちまってるから、うん、そういう奴らにっていうテンションが結構あのインタビューからは
じじいじゃ
ないあのあのざっくり言い過ぎだけど今のは、
うん、なんか言うことがあるのはなんかなんだろう、この先のメッセージはごめんちょっと言い方違ってメッセージはあると思うんだけど、うん、なんかそこに対して、うん、なんかもうそれを現代に対して強く打ち出すっていうよりはっていう、うん、結構なんか本当に高島君さっき言ったけどノスタルジーの方に、
うん、
なんか本当に結構昔は良かったの方に行っちゃってて、うん、なんかこの映画自体が攻撃的じゃない気がすごいした、うん、なんか、うん、井筒監督の過去作ってなんかもうちょっと攻撃的な感じってあったと思うんだけど、
うんうん、
なんかその感じが結構なくて、
うんうん、
なんかそれってでも結構無意識のうちになんか今作のテーマとも通じるけど、あ、なんか暴力によるコミュニケーションって通用しなくなっちゃったよなっていう、
うん、
ようななんか感じだし、結構なんかこう井筒監督ってここから先確かになんか思いっきり変わらないと更新ってできないのではないかみたいな感じで、なんか薄々それに気づいてる感じがこの作品の中からなんとなくこう結構感じてしまって、だからなんか面白くなかったんだけど、まあいや面白い部分もあったんだけど、なんかこうベストとかに入れるようなもの感じじゃなかったの、
うん、
今日、
うん、
なんかいやこう、うん、ね、うん、はいはい、どうぞどうぞ。
あ、すいません、うん、いやなんかすごい思ったのがさ、なんだろう、そのやっぱりさ、やあのスコセッシの映画、例えばグッドフェローズとかって、はいはいはい、そのシステムにいかに乗って、うん、お前らそんな、しけた飯食ってっけど、俺はどんどん、どんどんさ、悪いことも、全部、いろいろあがいてあがいて、どんどんやっていくぜっていう、なんかその、アグレッシブさが、とか、あと、アイリッシュマンとかも、そのアグレッシブさから、なんて言うんだろう、その、ちょっとやりすぎになっちゃうぐらいまで行くっていう、なんかさ、そのやっぱり人から暴力で奪うっていうことだからさ、直接的にやっぱその資本主義的なさ、もののなんか現れみたいな感じで、だからスコセッシの映画ってそこに結構自覚的だと思うから、その構造に対して、構造がこうなんだから俺はそこでその構造を使ってのし上がってやるぜっていうところに すごい自覚的なんだけど、このブライっていう作品は その構造自体をなんて言うんだろう、そんなにそのまあそういうものだよね、
うまく乗っかれたっていう、
そうそうそうそう、
結果的にうまく乗っかれたからよかったよねっていう、
そうそうそう、
いやだからあれですよ、シド版マイウェイが流れるか、春夏秋冬2020年バージョンが流れるかの違いですよ、これは本当に。
なんか、全体的にさ、こう、主人公が主になんかな、エグザイルの人だよね。
なんか、松
本、松本なんとか、
松、
うん、が、まあ、なんか、面構えとか、まあ、いい、良かったりするんだけどさ、たたずまいとか。でもなんか、これ役者演じてる人の問題じゃなくて、さっき山田君顔がいい役者がすげえ揃ってるって、確かにすごいその通りで、なんだったら、これたまたまだと思いますけど、呪怨呪いの家の出演者2人ぐらい出てるんですけど、
途中
で、まあ、でなんかいや確かに顔のいい役者すごい揃ってるなと思うんだけど、なんかキャラっていうところでいくとなんか、ずっとよく分かんなかったんですよ僕、特にその主人公たる、伊藤、
はいはいはい、
っていうキャラクターが、
まっちゃん、
松松、うん、が、うん、そのいや確かになんかまあずっと出てきてるし、まあ、ざっくりこういう感じの人なんだなとか、うん、こういう生い立ちの人だとかっていうのは確かに分かるっちゃ分かるんだけど、うん、なんつうのこうさ、さっき今高島君が言ってた通りこうなんか悪いことしてでも、うん、もうこの世界でこう自分が飯食っていくため、食う上でね、うんうん、もうやらざるを得ないからいろいろなことやってるとか、なんか分かんないけど、こうてかこの人が一体具体的にどのぐらいの悪いことに手を染めてるのかとか、
うん、
が、うん、あんまなんか見てても分かんなかったの、なんか、うん、うん、でさ捕まったりとかしてんだけど、なんか、うん、一応こう言葉上は言われてんだけど、なんかどんな悪い件で今捕まってんだっけみたいなのとかあんまなんか入ってこない、
大体
しょん
べん件、
そうでさ、だからなんかこうどのぐらいこう切実にこの人こうなんかどのぐらいのことをやっていっていうのがなんか出てこないから、なんか基本的になんていうかいい人に見えてくるっていうか、なんか家族のこと大事にして、まあ浮気とかはしてるにしても、まあなんかだってなんか何、うちでうちの組ではなんかシャブは禁止だからみたいなとかさ、なんかやってんだけど、なんかこう子供を更生したりとかしてんだけどさ、なんかそういうのがなんか、じゃあ、まあ、じゃあそれはまあ本当にそういう人たちもいたとして、じゃあ 何で今この人たちって稼いでんのみたいなのが、出てはくるんだけど、
そうそう、ちょっとさっき言いたいことちょっとまとまったんですけど、レイトさん言ってるように、そのあれなんですよ、スコセッシュの映画って悪いことはちゃんと悪いじゃないですか、で、
ね、
暴力は暴力だってちゃんと提示するけど、ブライに関してはヤクザの家業って実際人からものすごいさ暴力で金お金踏んだくるわけじゃないですか、だけど、でもこれ生きるためだから OK みたいな、で身内に振る身内を守るための暴力なら OK みたいな、その、慣れ合い感というか、
はいはい、
があるから、そこに対して批評的に慣れてないから、ものすごいなんか、すごい、いや、いい気なもん、そりゃ腕っぷし強い人はいいですよねみたいな話になっちゃうから、
なんかすごい思うのがさ、多分それってやっぱ井筒監督がどうしてもずっとやっぱヤンキー映画撮ってた監督だからだなって気はするの。やっぱそのヤンキー映画とかヤンキー漫画の世界ではさ、やっぱ暴力ってコミュニケーションのツール足りうるじゃん、その何々高校対何々高校のさ、その喧嘩をした結果、その両校の生徒たちっていうのがまあなんか何かしらの絆っていうかさ、別にそれで仲良くなるわけじゃないけど、なんかちょっとこう妙な連帯感みたいなのがあったりとか、何かその殴り終わった後にこうなんとなくこうね、何かを共有できた感覚があるみたいな、
スポーツみたいな感じ、ね、
そう感じっていうのと、でもなんかそれを同時にでもやっぱその井筒監督がヒーローショーっていう作品において、いやでも結果として死ぬからっていうことを、まあヒーローショーだったよとパッチギの終盤で、なんだっけ名前忘れたけど、朝鮮高校の方の、一番下の生徒の子が喧嘩の果てに確か死ぬんだよ、逃げようとしたところにこう車に引かれかけて、その車が積んでた鉄骨が飛んできて頭刺さって死ぬんだけど、っていうなんか喧嘩の果てに死ぬっていうことをちょこちょこ後半の方では描いていたけど、でもやっぱり結構ヤンキー映画の文脈での暴力のバランス感っていうかさ、だなとは思ってて、でなんかこと翻って、まあ、スコセッシーでもあとのアイリッシュマンに関して言うとさ、アイリッシュマンっていうのを、まあ、アイリッシュマンとでも、今作近いのってやっぱその、あと松がいい人そうに見えるっていう件に関しても思うのが、まあ、なんかアイリッシュマンとも共通して基本的に特別なんか悪い人間がそのマフィアとかヤクザになったっていうよりは、なんか生活環境の中でもそこしか生きる術がなかったからそこにたどり着いて、だからこう基本的には普通の人なんだけど暴力を振るってる、でも暴力の世界にいるっていうバランス感ではあるかなと思って、その意味で結構アイリッシュマンのデニーロと、まあブライの松は近いと思うし、松が普通の人に見える件に関しては多分それは狙って ってる部分も私はあるだろうなとは思うんだけど、うんうんうん、ただ思うのがアイリッシュマンはじゃあどうしてたかっていうと、
うん、
デニーロはある種、まあ、普通の人として描きつつ、うん、ちゃんともうちょっとそれを支持してるやばいやつとして、うん、全米トラック協会の会長っていうのと、うん、あと、うん、まあマフィアの中での彼の上部にあたるジョーペシっていう2人がいて、うんうん、でその2人が、まあ、ちゃんとこう仕切って悪いことをしてる組長っていうのが別にいたの、うん、プライは組長が主人公だったけど、うん、アイリッシュマンは組長とか上に立つ人が別でいる上 で、うん、でかつアイリッシュマンではあの普通の人として基本的には描くんだけど、うん、超えちゃいけない一線として、
うんうん、
殺しっていうのを主人公がする結構なんかそれを生業としていくっていうことが結構なんかそのこう陽気な暴力っていうのと多分超えちゃいけない暴力の一線っていうのは殺しっていうのを多分明確に引いてるんだけど結構なんかブライってなんかそこら辺がすごい曖昧というかなんかこう銀行に糞尿をまき散らしたりとかするような結構なんかいわゆる井筒監督作品にあるようななんかああいうこう大暴れみたいなギャグみたいなのと、うん、結構なんか誰かを殺したりとかすることが結構なんか同列、
うん、
でいわゆるだからそのヤンキー映画の時の暴力のその、うん、距離感っていうか、
うん
うん、こう結果としてコミュニケーションになっていくような緩さで実は描かれてるから、うんうんうん、なんかそこら辺のアンバランスさっていうのはすごいあるんで、うん、だから結果としてなんかだからそのいや何かはしてるじゃん、
うん、
勝ち込みをかけたりさ、
うん
そのうん、ダイナマイト投げたりとかね、うん、なんか指示してやったりとかしてるんだけど、うん、なんか結果としてなんかあんまり何も起こってるような感じがしない、
うん、
バランス感になってるのよね、
うん、
そう、
うん、しあと、基本受け身なんだよね多分さ襲撃されるところは、うん、結構描くんだけど絶対さ、うん、あっちの世界ならさされたらもうやり返すっていうところがフェーズがあるわけじゃん、
はいはい、
結構そこを意図的にオミットしてるというか、
うん、
だから絶対さ幹部が弾取られてもさこっち側から取りに行くシーンっていうのは絶対見せなかったりとか、
うん
うんうんうん、そうそうそうだからなんか受け身の暴なんかそういう暴力的な世界にいるけど俺はでもまだそのなんて言うんだろう一般常識も持ってますぜみたいななんかそのバランス感になっちゃってて、
うんうんうん、まあなんかその全体的にその昭和史絡めつつその一人の男の人生みたいな追っていく構成になってるがゆえにさ、うん、なんか、うんこうその一つのエピソードの中でその具体的に うん、どれぐらいの人間がどういうことをやったのかっていうのがさ、
うん
うん、結構本当単発のなんか描写としてしか見えないから、うん、なんか俺さ、うん、途中でなんかさ、うんまあ、それ単体で描写としてはよかったんだけどいつもついてきてくれてる射程みたいなやつがさはいはい、どっかの何あれ定食屋みたいなところに入ってってさ銃受け取って、うんで受け取ったらなんか鉄くず工場かなんかに持ってけみたいなさ、
うん、
やり取りするとかって、うん、あなんかじゃあこれの後になんかやんのねと思ったんだけどいや多分あったんだと思うんだけど、
う
ん、俺
そうそうそう、う
ん、見てて分かんなかったのあの銃どこで使ったのか、
うん、
結局ああいうのってさなんかその後のエピソードでこの銃を使ってこうなったからこうですみたいなこう因果と結果がやっぱなんかあって初めて意味をなすシーンだからさ、
うん
なんか、うん、多分ね俺結構まあ、良かった部分としては結構なんかその、うん、ちょっとヤクザ をなりわいとしてる人のリアル感っていうか、うん、その、うん、実際のところこういうので金稼いで飯食ってますっていうところ、うん、だなんかその宗教団体とつながってますとかさ、
うん、
なんか、うん、海賊版のなんか VHS とかをレンタルで出しますとかさ、うん、なんかまあそういうのこうポンポンもっとこう各時代ごとでこういう時代だったらこういうことで金稼いでるし、うん、それがダメになったら今度こういうことで金稼いでるしっていうのが、
うん、
なんかまあ僕そんなに数見てないからその薬剤映画だったらまあ大体なんかこうさ、うん、薬のどうたらとかさなんか銃が、
まあね、
そう銃がどうとかっていう話になるけど、うん、そうじゃなくってなんかもうちょっとまあせこいっちゃあれだけど、う あのそういう、うんまあ、もうちょっと細々としたところでいろいろ金稼いだりとかして、うんあのうん、経営してんだなっていうところとかは、うん、なんか一個一個のエピソードが割となんかこう、うん、あ、まあそういうもんなんだってそういう風にして今までの時代ずっとこう脈々とあったのねっていう感じは、
うん、
面白い部分でもあったんだけど、
うん
うん
まあ、同時に それが本当になんか単発のエピソードでしかなくて、
うん、
それをやってるからどうなったみたいなのはよく分かんないっていうのがずっと続くっていう、
うん
うんあね、あとなんか今回さ脚本って井筒監督
入って
ました、
うん、入ってた3人いてそのうちの1人が井筒監督だって、
うん、
結構井筒監督って結構なんかセリフの井筒帳っていうかさ、
うん、
なんかその結構実は日常会話の中で使わない変な言葉遣いだけど、うん、なんかその作品の中と演技のテンション的には成立してるみたいな、うん、そのヤンキーの言葉みたいなのって特に結構パッチギとかめちゃくちゃあったりとか、うん、ガキ帝国とかねめちゃくちゃあるんだけど、うん、なんか結構その、謎の関西弁、まあ、関西弁で語られる結構謎なセリフみたいなのとか、
うん、
結構なんかそこのテンションの高さとかめっちゃ面白かったりするんだけど、
うんうん、
結構なんか今作って絶妙になんかそういう印象的なセリフみたいなものとかっていうのの軽快さみたいなって、うん、なんか俺役者の顔はめっちゃ良かったんだけど、
うんうん、
なんかそこでの絡みのなんかあそことかあのセリフめっちゃ良かったなみたいな結構今作あんまり覚えてないなっていうのがあって、
うんうんうん、
なんか結構逆に言うと他の5つ作品は割とそれあるのよなんか、
うんう
ん、なんかあの時あれ言ってたなみたいな、うん、あの、うん、アホンダラドスとかねあるんだけど、うん、あのそうっていうのもあったね。なんかあんまり生き生きしてないよね、うん、で、うん、なんかほら主人公自体のあとやっぱ絶妙ななんかその、うん、モブキャラ感っていうかさ、
うん、
こうなんか多分おそらく本当の意味での作品のテーマ的なものって多分木下ほうかが死ぬ時に言うセリフじゃん、
うん、
多分、
うん、そう、うん、
一番
そうですね、うん、
であそこクライマックスで行っちゃった後にさその主人公がさ、うん、いや俺ちょっとアジアに行こうと思うんだよねってさ、
なんだそれ
言い出してもさ、なんかもうテンション的にはもう俺どうしたらいいのみたいなさ、
うん、
感じ。
急にアジアフラグなかったから。
急にタイってさ、
急にそう幼少期の思い出と急にこうリンクするっていうなんか、
ね、
今まで俺らに見せられた2時間はどこだ何だったんだっていう。
カンボジアかどっかに急に
お腹いっぱい。
なんか事前治療に目覚めたみたいな感じの勢いでさ、なんかいや俺やりたいことがあるんだよねみたいなさ、
言い方悪いけど意識高い大学生じゃ
ない、本当によ、
うん、
そんなことやるじゃん。
いやなんかさあの、うん、実在の人物がそうだったって言われたらそうなんだけどさ、うんうん、でもこのテーマで撮ってる作品のオチの付け方にしてはちょっとあれはねえよなと思ったね。
なんか実話だとしてもさ、なんかそれまで散々結構ダーティーなことをやってきていてさ、
うん、
で、じゃあ60歳になったんで引退しますって言ってさ、それでなんかこう何事もなく何、お寺に行ってさ、なんか、ね、じゃあみたいな、なんかそんな、そんな風に、
その
全部許されるんだそれでみたいな、
なんか一抜けピーみたいな結構、なんかそう、
うん、
そのそのカジュアルな感じっていうかさ、いや、うん、本当だったらさ、なんか他のやっぱ人気者にしろ、うん、実力者にしろさ、そこでしてきたことの、うん、ことは背負った上でみんな生きていくじゃん、うん、引退した人とかにしても、うん、逆になんかこう、うん、何もなかったかのようにこう引退した後こうなんかなんだ天下りしてたりとかするようなやつは、うん、大体殺されたりとかさ、
うん、
するわけでさ、うん、なんか結構その一抜けピーみたいなことってみたいなテンションで、まあ、そんなテンションではないけど、
うん、
なんかこう、まあね、一応多分あれだと思うよ、なんかそのいろいろその長い間ヤクザとかやってきてそれなりに金とか権力とか持ったりもしたけど、うんまあ、結局、うん、本当の自分のアイデンティティっていうのはまだなんかその今日飯が食えるか食えないかわからない、うん、貧しかったあの子供の頃に、うん、結局自分のアイデンティティはあるよねってことだと思うんだけどさ、うんうん、結果としてもこの映画全体が描いてるものってやっぱりそのかつての暴力に対、暴力がコミュニケーションだった時代のノスタルジーとも通じてるからさ、うんうん、なんかそれってこうなんかまだなんだろう、こうもうちょっとこうそういう倫理観とかが緩い国にちょっと 行けばもう少しこうなんかなんだろう、あのもうちょっと行きやすいかなみたいな感じでさ、なんかこうノスタルジーに逃げるわけじゃないんだけど、結構結果としてこうノスタルジーに逃げていくような感じにも見えるわけね。あそこでそのアジアっていう場所をさ、あの自分の次の居場所として見つけることっていうのがさ、でやっぱあれあとずるいのがさ、結局その決定的にそういう価値観が通用しなくなるのって多分2010年以降じゃん、おそらく、でアイリッシュマンはそこまで行ってるんだけどさ、で最後やっぱ老人ホームとか病院とかで、で見取ってくれる家族もいないっていうところでさ、なるんだけどさ、やっぱ2000年代の入り口でまだ絶妙にその感じも残っていくところで、そのなんだろう、実にそのかっこよくまだいられる、タイミングを保ってられるところでなんかおしまいにすることとかも含めて結構なんか ずるいよなっていうのは思ったね。
あれ多分2004年とか5年ぐらいで多分ね終わり、
911の後だね、とりあえずね、
911の後に作中で、なんか60歳って多分初登場時があれ11歳とか12歳ぐらいの設定だったと思うんで、あのってことは多分まあ約50年経ってるっていうことだとは思うんですけど、はい、
なんかだから多分さ、なんか昭和労働者ものをなんかヤクザでやったみたいなニュアンスだよね、多分。
そうね、だからそうなんか労働者的な意味合いで、そのまあでもヤクザはヤクザだけど、まあある意味まあ金稼いでやってるって意味では、まあちょっとサラリーマンと同じような、だからインタビューでも
別に、たまたまヤクザだった
みたいな感じで、別にサラリーマンでも別にこれはやれたんだよねみたいなことでインタビューでも言ってはいたので、まあそういう意識ではあるとは思うんだけど、でも、
でもそれ、
いや だからさ、それで今苦しんでる人、その価値観がさあるからさ今苦しんでる人がいるのにさ、ブラック企業とか、まあ、そうじゃないですか、ね、実際
だから
だからさ
なんかだからいや確かに、まあ、いやまあなんかあの金稼ぐって意味では、まあどっちも一緒じゃんみたいな感じってじゃあそうだし、まあ今でもそういうところあるとは思うけど、でも何だろう、なんかこう多分井筒監督の現場って、あの会社で言ったら絶対ブラック企業だと思うんですよ、
でしょうね、
だからなんかこうやっぱどこまで行ってもさ、なんかこうそこをなんつうのかな、こうちょっと若干偏見入るけど、ブラック企業の経営者の人がブラック企業自体をさ批判的には描けないじゃないですか、どこまで行っても、なんかやっぱどっかちょっとさ、いやまあ今ではもうアウトだけど、あの頃はまだなんかこうそれで俺らもなんか頑張ってたしなみたいな感じにどうしてもなっちゃう感じっていうのが、この映画からもなんかこうなんか若干どうしても馴染めないの、その感じ、
まあ、いやだからいやくしくもなんかさそういう人ってさ家族って言葉よく使うじゃないですか、ブラック企業の家族とかファミリーとかさ、なんか今作結構そのこれが疑似家族だっていうのが結構なんかね、ダメな感じの疑似家族っていうかね、
アットホームな職場ですみたいなでしょ、
だから今作はブライってタイトルがクソほどムカつくんだ、あれもだってさ俺は誰にも頼らず頑張ってきたからみたいなさことでしょ、
いやなんかさ、いやあのそういうブラックな職場とかさ、なんかそういう、会社は家族だからみたいなのってさ、なんか福利厚生とかさ、なんかそういうものがしっかりしてるからまだかろうじてさ、その成り立ってたシステムっていうか、福利厚生だったりとか、そこでそのなんだろう、下積みっていうことをした先にさまだなんかなんだろう、その自分が監督する道があったりとかね、あの先につながるものがまだあるとかだったらまだあれなんだけど、こうなんとも今言い難いじゃないですか、そこら辺って、
いやだってあれ、あのこの映画をあのワタミの社長でも置き換えることできると思うんですよで自分が起業して、あの下っ端をめちゃくちゃ使い倒して、で自分は定年退職して、いやでも俺も貧しかったことあるんだよねっていう美談で終わっちゃうじゃないですか、
あの今俺はでもアジアとかで寄付とかして暮らしてますみたいな言われた時にで
俺は誰にも頼らずブライディングだからなって
だからそれをさ、だからあの、マーティン・スコセッシはさ、だから、アイリッシュマンでさっていう人をさ、 が最後迎える末路として、うん、ああいうさ、そその、
うん、
誰も家族も何もいないっていう、うん、そのいわゆるその、
うん、
マッチョな社会の中での成功を追い求めてた人っていうのが最後たどり着く場所ってここだよっていうことを、うんうんうんうん、とセットであれはだから成立、
うん、
今の感覚で見れる映画になってたんだけど、うんうん、やっぱ井筒監督、いやなんかだからもう明確にね、あの井筒監督がいけないゾーンが見えたんだよ今日、
うん、
今日というか今作見た時に、うん、そう、あここから先には踏み出せないんだっていうのがすごい分かったから、なんか異作感っていうか、なんかここから先撮る新作が想像できない、
うんうんうん、
感じがすごいした
ん
よ、ね、
うんうん、ちょっとなんか肩入れしすぎっていうか、
うん、うん、そう、うん、
なんかいやスコセッシーで言ったら、うん、僕あのアイリッシュマンちょっと眉間ですけど、うん、いやウルフ・オブ・ウォール・ストリートとかさ、まあ、全然毛色は違うけどさ、うん、なんか、
うん、
別にその出てるなんかそのメインたる人物が実際の人物だったとしてもさ、うん、まあその人にいい面もあったんだとしても、うん、基本的になんかその人に対しての肩入れってないじゃないですか、やっぱ、
うんうん、ないですね、
うん、今回やっぱあの伊藤って人に絶対ちょっとこう肩入れして撮ってる感じやっぱあるし、
うん
うん
うんうん、
なんかだからこそちょっとこう、うん、なんつうのこう描写に手心があるっていうか、
うんうんうん、
感じが、だって福利厚生、今さっき福利厚生って山口言ってたけど、うん、あの劇中でも言ってたからね、うん、うちの組は福利厚生もしっかりしてるからよ、うん、とか言ってたけど
気が向いたらっつってましたけど、
ね、福田の言う福利厚生って何なんだよ、
うん、なんかさその主人公に肩入れしてるっていうのは多分映画全体に肩入れしてる感じなんだよね、
う
ん、で
というか
それって
あの、うんうんうん、あのファミリーにかあの構造自体に結構肩入れしちゃってるのが結構問題なんだと思うんだけど、
あのあり方だよね、あのあり方っていうのが結構全肯定されてて、でなんかだから急にアジア行くって言い出したところで、あ、そうか、それを批判的には描けないんだなっていうことは思いで思ったのだが、そうなんかでもそれってさ、井筒監督作品って今までそうだったわけではないのよ、
うん、
ないんだけど、でも今回でもすごい思ったのが、ガキ帝国って今改めて見返すとすごいなんかノスタルジックな作品に、まあ、多少ノスタルジックな感覚があるのもあるんだけど、うん、でもあれはだからガキ帝国は、まあ、ガキ帝国とあとあれか岸和田少年グレン隊、
うんうん、
まあ、どっちかというと岸和田かな、岸和田の方がなんかノスタルジックに見える、うん、見えたわけ、なんかその、まあ、ガキ帝国にしても岸和田にしても、その要は吉本の芸人2人を使ってさ、
うん、
そのまあ、ヤンキー高校映画をやるってことなんだけどさ、うんうん、で、まあ、あの岸和田少年はあれだよ、ナイナイの2人が主役でやっててなんだけど、なんかやっぱあそこでのこうかっこ好きのことで言うと牧歌的な暴力の感じ、
うん
うん、とかってなんかで、あとなんかその男子ってバカねぐらいの距離感で男子を見てる女子の感じとかって、うんうん、あ、なんか今見るとすごいちょっとノスタルジックな感じするよなと思って、うんうんうん、でもなんかそこまでノスタルジックなものとしてガキ帝国とかはその岸和田って描いてないと思うんだけど、うんうんうんうん、なんかその感じがしてしまうのってこう、うん、とはいえ俺やっぱ最初言ったけど、井筒監督って結構なんか現在進行形の暴力の質感っていうのをなんかちゃんと描いてた監督な気がするんだけど、
うんう
ん、なんかもう、あ、更新できる暴力の感覚がねえと思って、
うん、
そう、
うん、
そうね、なんか
そう、
あの別に下手とかじゃ全然ないじゃないですか、やっぱ、
ないない、
うんうん、
あの僕結構、あ、まあね、昭和の70年代80年代あたり描いてる時の、
うん、
その背景美術が、
うん、
まあ、生地その僕去年その90年代再現をさ、めちゃめちゃこうやってた身としては、なんか、うん、この絵がすげえ多分その意味で言ったら結構金かかってると思うんですよ、あの、うん、めちゃくちゃ、まあ、ビッグバジェットの映画では多分ないけど、うん、で可能な範囲でそのどあの、うん、まあ、ロケ地とかなんかそのパッと見たときになんかその、まあ、ここちょっとごまかしきれなかったんだな、あの後ろの車とかなくて、うん、常に結構なんか10台20台ぐらいのこう車両を用意して、
うん、
あのエキストラも結構こうその常にこう何かしら必ずその、うん、その時代に絶対いたであろう人みたいなのが、 あちこちにいてみたいなのを結構細かくいっぱいやってるし、
うん、
なんか、
うん、
あのその辺とかやっぱちゃんとあなんかあのなんていうのかな、それこそまあてかまあ呪怨の、
まあ、ゴージャス、
ね、呪怨の場合まあ、うん、そもそもなんていうの平成ぐらいしかメインは知らない世代の人が撮ってるからっていうのはあるけど、
うん、
あのちゃんとやっぱ昭和生きてた人が撮ってる昭和の感じ、
うんうんうん、
っていうのはすごいある
んで、伊豆監督それはうまいよね。なんかパッチキの時もそうだけどさ、うんうん、そのパッと見た時にあこれ現代の京都とか大阪のパーツが入っちゃってるなっていう感じが、うん、まあしない、
しない、
しかもなんかこう、うん、こうなんだろう、やっぱ三丁目の夕日以降結構極端に昭和感みたいなのを強調した昭和の街ってさ、うん、結構なんか出てくる映画って結構あったけど、うん、絶妙にそうでもないバランス感で撮ってるっていうのはね、うん、結構うまいですよね。
ここ、古老の地
とか
あれもやってたけど、あれもさやっぱりちょっとその時代強権が、まあ、多分予算規模で言ったらそんな変わんないんじゃないかと思うんだけど、うん、
あれ確か平成元年の
話、うん、あれは平成の方だけど、でもまあなんつうの、うんうん、一昔前描きますよって時に、うん、なんかどうしても、うん、あ、まあでもやっぱここはちょっとどうしても難しいかみたいなの結構絶対あったんだけど、うん、それがマジで なくて、あの、
う
ん、あの常にこう、
う
ん
う
ん、もう、あ、うん、唯一最初 の、 あの少年時代の56年、
はいはいはいはい、
あそこだけはちょっと今さすがにこの2020年2019年とかに、
うん、
1950年代って描くのかなりきついんだなっていうのはちょっと感じたりはして、うんうん、はいはい、なんか70年代80年代って多分今でも田舎の方とかちょっと行ったりとかした時に、うん、なんかギリギリ残ってるその昭和っぽさってあったりすると思うんですよ。なんかスカラ座とかね、
はいはい、
なんかこう、うん、
出てきましたね、
そうそう、
うん、
あると思うんだけど、あのもう50年代ぐらいの感じってやっぱさすがにもうマジで作り込まないといけないけど、うん、それはないんだなっていうのはなんかどこまでどんなに頑張ってその色を落としたりとかさ、あの、
はいはいはい、
なんかこう、うん、いかにもその昔にあったようなこうボロい家とかを探してきたりとか、
うん、
その子供たちとかをこうその時代っぽい服とか着ててもなんか朝ドラっぽいっていうか、
なんか、うん、そうね、うん、
全体的に朝ドラっぽさ
もあるそう、なんか朝ドラであんな銃は撃たないけど、
うん、
なんか、うん、そうなんか頑張ってやっぱ50年代はここなんだなっていうのはなんか映画の出来そのものとはちょっと別で、あの、うん、だって人類なきとかの時の50年代パートってやっぱめちゃくちゃその、
うん、そう
ですね、本物っぽいじゃないですか、なんかちゃんと、うん、あ50年代っぽって、うん、
近いから
ね、まあ、そうです、だから2、30年ぐらい前のあのにの50年代っていうのと今から数えたらもう何、うん、半世紀以上前の50年代って、うん、その再現可能度っていうのがどんどんやっぱ、
うん、
ハードル上がるんだなっていうので、うん、なんか純粋になんか思った、うん、すごい、
うん、
あと
なんかね、うん、年取ってからの松とさ、うん、柳由里がさ、うん、まあ基本的に見た目変わちょっと白が増えてるぐらいじゃん、
うんう
ん、なんかあの感じはちょっと朝ドラ感
朝ドラ感
あの東出君とアンがあの30年ぐらい経ってるのに全然老けないみたいな
朝ドラ感ありましたけどね、
朝ドラ。なんかあのさ松の方はさ、まあ、それでも老けメイク結構頑張ってたんだけどさ、奥さんの方
柳
由里、
はい、
奥さんの方老けなさすぎだよね、いくらなんだろ
う、そうね、白髪もほとんどなかったもんね。
いや多分もう50は絶対超えてると思うんだけど、美魔女すぎるだろうと思って、
うん、
あのすごいかったですね、なんかあれ、
うん、
なんなんだろう、あそこだけなんであんなに老けなかったのかちょっと謎だったんですけど、
うん
うん、まあでもほら 言うってね、あらでも男の方はさ割となんかなんだろう、こうちょっと若めの年齢っていうよりはちょっと年いってるところでそもそもキャスティングされてるからさ、うん、でもその20代の時をなんか多分今30、40代ぐらいの人だよね、やってたんだからね、主人公もそうだしさ、うん、その周りの人たちもさ、うん、だから中村達也とかそうだったけど、
中村達也ってもう50
だとなん、
うん
ね、だからなんかほらこう割とどっちにもまあいけるぐらいな感じだけど、うん、柳よりは普通に若いからさ、
うんうん、
そうそうそう、
よかったですけどね、すごい
なんか、ね、
綺麗で、
うん、
だからあと中村達也が、中村達也とね、あとなんだっけな、阿部亮平かな、
はいはい、
あの途中であの目打たれて死んじゃう人、
はいはい、あ阿部亮平ヒーローショーの時からいいっすよね、
いいんですけど、うん、いいんだけどなんかあのさ幼少期で出てくる人たちがみんななんかこう絶対どっかのなんかの映画で見たことある顔の人たちが出てきて、 なんかこうすごいこうあこれ誰っけあいた絶対いたんだけどって思ってるうちにどんどんいなくなっていくからなんかすごい、
うんうん
まあまあ、いい役者いっぱい使ってるってことだと思うんだけど、
しんなんか絶妙になんかねあの他の映画で印象に残った脇役とか、
うん、
なんかそれくらいの人が結構キャスティングされてて、うんまあ、あとあとあれだねあの新聞記者やってた人、
うん、
あの木下ほうかにインタビューする記者やってた人は、あれあの三崎の兄弟の、
うん、
あれがだからあれですよ呪怨呪いの家のあの呪怨呪いの家であのあれですね主人公あの主人公のお父さん演じてた人なんですよ。
ああ
の途中であの消滅しちゃうお父さん
はいはい
はいはいはいはいはいはいはいはい
だったりなんかなんか結構ちょこちょこそういうの出てたし、うん、あとなんかねあの結構井筒過去の井筒作品の印象的にいた脇役とか結構出てて、うん、なんかねヤクザの誰かだったのかねあのパッチギの時の特攻隊、
うん、
あの呼ばれてくるグレン隊役の人だったりとか、
うんうん、
結構なんかねちょこちょこなんか井筒映画でいい感じの脇役だった人とかが割とキャスティングされてたりとかしてて、
うんうん、すごいよねなんか
だからのパッチギの、うん、
いやなんか役者の数がめちゃくちゃ多かったじゃないですか、うん、あのエンドクレジット、
うん
うん
うん、
なんかなかなか
なんかラサール石っぽいやつ出てきたなと思ったらマジでラサール石
なん
か顔っていうよりなんか声で分かれてる、う
んなんかあれ両津ってこんな老けてたっけみたいな感じであれでもラサール石っぽいよなと思ってでも違うかさすがにと思ったらラサール石
なんか眉毛ないからね全然なんか、うん、あの誰か一瞬分かんないけど声聞いたら、うん、あれこれ絶対ラサール石だなってなる、
うん
うん、そうそうそう
でもなんかすげえ思ったのがさあの主人公の右腕的なポジションにいたさなんか松方松角、はい、松角か松方陽平さんって人がいたんだけど、
はいはい
うん、もうめっちゃさ小池浅尾っぽいんだよね。
ああ、はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
なんかね、小池浅尾と五木ひろしを足して2で割ったような顔で、ねうんうん、ちょっとポジション的にも小池浅尾っぽくて、なんかね、それはね、うんうん、あの小池浅尾そっくりっていうので、俺はめちゃくちゃね、あのそこだけすげえテンション上がってた。はいはい、その人が出てくると。でもなんかあれだよね、なんかその仁義なき戦いとかもそうだけどさ、
うん、
そのいわゆる、その、まあ、2枚目とか3枚目とかっていう俳優じゃない、うん、その要は、うん、あの大部屋俳優たちを大量に投入したことによってさ、うん、なんかそのまだ無名だからその、うん、いわゆるあの映画に出てた人ねみたいな感じの、うん、こうタグがあんまついてない、うん、キャラがイメージがついてないから、うん、なんかその作品自体の実在感っていうか人物自体の実在感が出てきたりとか、うんうんする感じっていうのは結構なんかそこの意味では結構仁義なきイズムとしてはちょっとそこは成功してたかなっていう感じはね、
うんうんうん、
その無名だけどなんかちょっとこう、
うん、
見たことない感じの顔の迫力がある人をどんどん投入していく感じ、
うんうん
うんまあ、なんかまあ割とこの映画自体のその、
うん、
組事務所とかのシーンのなんかちゃんと存在感にはすごい一役買ってたよなっていうのはねそう思ったっすね、うんよかった脇は、
うん、
あとなんか途中で映画館で映画見てるじゃないですか
あれ、ね、あれ北陸代理戦争
僕調べたから知ってるだけなんですけど
あのあれ埋めて頭引くやつ、
はいうん
まあ、あのめちゃくちゃ面白いし
あのほ、うん、そうそうあれ本来さ松方弘樹がさ親分やってるからさいやもっと普通にかっこいいからと思ってあそこちょっともったいなかったよなと思って、
うん、
結構カンコピには近いけど、
うん、あれ劇中の本当のあれじゃなくて再現して作ってるっていうことなんです、うん
再現してる、うん、全員違うから
そういうことなんですね、うんいやなんかいやなんかあのシーン自体はすごいいいっていうかさ、まあ面白そうな映画を見てる感じにするんだけど、うん、でそれを見ながらなんかいや実際のあれはあれだよなみたいな感じの話をしてるとか、
うん
まあ、映画館で喋るんだよって思いましたけど、
うん
そういう時代ですかそういう時代ですか、
まあやうんまあ、でなんかあれっていいシーンだと思うんですよ僕なんかそのヤクザが実際の実力ものを映画館でどう見てたかみたいなのってさ、
うんうんうん、
面白いシーンだと思って出たんですけど、でまあ、実際その、うん、なんていうのかな、結構シネフィルドはね、井筒監督がこう、
うん、
だからこそこう映画とヤクザみたいなのをさ絡めた状態で描くって、うん、なんかまあ、うん、意外とないっちゃなかったかもと思いながら見てたんだけど、
うん、
でもやっぱなんかさその面白さってそのあんま感じづらくて、うん、なんて言うんだろう、その画面上で映ってる映画のね、うん、あのその完コピしたっていうその映画自体とかはなんか面白いし、うん、それを見てるっていうシチュエーションそのものはなんか結構面白く見れるんだけど、うん、なんだろう、こう物語上そのシーンがなんかどの程度意味を持ってるのかとか、うん、あんま単発のシーンとしてはただ面白いだけで、なんかあんまりなんか全体としてはよく分かんなかった感じがして、なんか僕すごい好きな、うん、あの映画、別の映画にありますけど、ゾディアックでさ、うん、あの、うん、ダーティーハリー見るシーンあるじゃないですか、
うん、
そう、そのダーティーハリー見終わった後にそのいや実際の操作もあんな風になれやそりゃ楽だけどさみたいな感じで言いながら出てくるみたいなシーンがあるんだけど、
うん、
なんかそれってやっぱその現実のゾディアック事件を実際に捜査したりとか、うん、調べてたその記者の人とかが、うん、そのもうその痛快もう単純明快なそのヒーローが、うん、犯人を最後にこう撃ち殺して終わるみたいな内容の映画を見た時に、うん、いやいやいやみたいな、まあ、映画としてはそれでいいのかもしれないけどさっていう感じってなんかすごく物語上なんか面白い効果を上げてるなと思えるんだけど、
うんう
ん、なんかどうしてもこの映画自体がそのノスタルジーにちょっと乗っかってる部分があるせいで、
はいはいはい、
いや、うん、映画の中で映画描いたところでなんて言うんだろう、この人たちもフィクションじゃんみたいな感じがしちゃうっていうか、
うん
うんうん、なんかあんまりイカ効果みたいなのを上げてない感じっていうのがあって、うんうん、
作中の意味合いとね、あの作品自体の意味合いがイコールになっちゃうとさ、
うんうんうん、
そのね、映画の中に出てくる映画の記号性がさ、うん、その映画自体がやろうとしてることと一致しちゃうとさ、うんうん、でなんかこうカレーの中にカレーが乗ってる感じっていうかさ、うんうん、本当だったらご飯の上にカレーがかかってるからカレーライスなのにさ、うんうん、なんかカレーの中のカレーみたいな、これカレーやん全部みたいなことになって、うんうん、
変化がない、うん、
まあでも多分僕この映画見るときにそのあの北陸代理戦争の、うん、松方弘樹が演じた、実際の人物の射程っていうことを知ってたから、うん、あ、これは絶対出るんだろうなと思ってて、はいはい、で、実際に、あの映画がきっかけで殺されちゃったところもあるから、
うんうんうん、
だから、まあ、あれはまあ、必要だったのかもしれないっていうのは、うん、なんか、そこは結構分かっては見れたんだけど、う
ん、なんか、まあ、バックグラウンド知ってるといろいろ分かるのもあるのかもしれないけど、あまりにも劇中だけ見てると分かんねえところ多すぎるかもしれない、
それすると、うん、
あの俳優の人がさ途中で平成入ってからさ、うん、なんか、うん、いやぜひヤクザの人にも見てほしいですねみたいなインタビュー受けてほしいじゃないですか、はいはいはい、あれ誰あいつ伊丹十三なんだ、あ、ひふみみたいな感じ、うん、
実際しかも勝ち込みかけてます、
ああ
伊丹十三事務所、なんだっけな、なんちゃら G メンみたいなのを撮った時に、実際に あの人の組の若いもんが伊丹十三の事務所に勝ち込みかけるっていう事件は実際にあったみたいですね。
マルサとかじゃなく、
うん、じゃなかったと思うけど、
貧乏か、貧乏の女だ、
あ、うん、
あ、うん、はいはい
はいはい、
そうそうそう、結構有名な
あったね、なんかだから死んだ時もそれで殺されたんじゃねえかみたいな話になったりとかして、うん、
はいはいはい、
だから今作一番さ楽しい見方ってさ、なんか、うん、いわゆるなんか映画としてなんかこう見るっていうより、やっぱなんか週刊実話とかを読むみたいなさ、
うん、
こ
う、うん、
実在のこういう風にここまでリアルに描いて、うん、本人たちもきっとああいう感じなんだろうなって、
うん
う
ん、
いう目線で見ると、うん、なんかどっちがメタ的な見方なのかいまいちわかんないけど、うんうん、その見方が一番楽しい作品ではあるよ、ね、
でも実録って割にはさ、なんかそこの過剰さってなかったよね、
うん、
なんか
あ、まあでも
結構の出来事のさ、
センシティブすぎるっていう、だってあの宗教団体もさ、う
ん、はいはいはい、
あれじゃないですか、うん、っていうのもあるから
あれさ、なんか、しかも、結構さ、めっちゃ実名の人とか出てくる時もあるじゃないですか。なんか田中角栄とか実名だったじゃないですか。
はいはい、
なんかロッキード事件はそのまんま出てくるし、あとなんか、リクルートとかもそのまま出てたりするじゃないですか。
うん、はい、そうですね。
リクルートはそのまま出せるけど、なんか、伊丹十三は出せなくって、 とかなんかその、うん、なんだろうどのバランスか
距離感の問題
なのかな、わかんないけど、うん、許可取れたか取れてないかとか、
映画業界と、うん、映画業界とヤクザ業界との距離感の問題
でなんか直接でヤクザの社会と関係あるところはあの、うん、ぼかすけど、まあ、間接的ぐらいな、うん、だから各絵とか間接的ぐらいなところはこう、うん、実物で出すみたいなね、
うん、
なんか名誉毀損的なこととかにならない範疇であればとか、
うん、
肖像権とかそういうのに絡まないんであれば、うん、ギリいけるみたいなラインがあるのかな、うん、なんか、
ね、
そうなんかこう俺途中まであんまりよく知らないでいたりする部分もいっぱいあったから、なんかこう、あ、もうほぼほぼこれ実話ベースっていうかその実際の映像とか何なら使ってたりするのかなとか思ってたけど、
うん、
いや多分途中で、うん、あ違う、ほぼ結構再現映像なんだっていう、
うんうん、
分かったんだけど、うん、なんか俺そのそれこだからさ、女王の俺の家でこう作ってた再現映像を割とこうさ、うん、ツイッターで、まあ、エゴサじゃないですけどなんかその検索かけた時にさ、はい、そのニュース映像、うん、割とガチのニュース映像だと思ってる人めっちゃいっぱいいるんだけど、
うん、
その、
うん、
俺も実際に自分が観客としていた時に分かんねえんだなと思って、
うん、ああ
なんかよっぽど詳しくないとやっぱニュース映像ってもう分かんないもんなんだなって思いましたよね、
う
ん、
そうですね、
うん、なんか
まあね、
うん、
そうあでも9-11の映像とか本物だったか、
うん、本物だったですね、
ちょこちょこ入ってはいるけど、
うん、ちょこちょこ、
そう、うん、なんかね、そうでも結局さ、なんかそういうその実際の出来事と並行にしていくっていう時の話ってあんまりノスタルジーに方向性って実はいかない、うん、ニュース映像をがっつり入れるようなものっていかないと思うんだけど、うん、なんか今作やっぱこう、
うん、
作品のテンションがどうしてもノスタルジーの方行くからさ、うん、なんかそのニュース映像がガンガン入っててっていうような、うん、なんかやっぱ実録感はあんま実はなかったよ、
うん、
なんか、
うん、
クロニクル感とかね、
うん
うんうん、あんまそういうの
なく、もちろん多分そう、いやあれは2020年とかと現在につながるっていう視点、なんかその、
うん
うん、あここでこうなったからこれが今につながるんだっていうのがラストにあれば、うん、多分それのニュース映像みたいなものって機能したんだろうけど、うん、やっぱ、ね、どうしてもやっぱ2000年代で、うん、ほらアジア行っちゃうからさ、うん、現在につながんないっていうさ、
うん
うん
ね、そうね、なんかあれあの後さ、まあ、てかこれあの明言はしてないじゃないですか、その劇中の人物が誰をモデルにしてますって多分、
うん
あの
うん、
はっきり言えなかったのかもしれないけど言ってないと思うんだけど、うん、その、うん、言ってないせいでさ、だからなんかあの後に例えばなんかその、うん、よく実話物である感じで、うん、テロップ上でさ、うん、あのこの後この人はこうなりましたとかさ、
うん、はいはいはい、
あるとなんか一応なんか、うん、結末的なものはなんか、うん、なんか現在の接続みたいなのはさ、
うん、
そこでようやく見えたりすると思う
んですよ。でも多分、うん、去年とかあそこ元のところがすごい構想してたじゃないですか、
はいはいはい、あの神戸のね
別、ね、れたりし
で任侠とね、
そうそうそうそう、あの人が引退した結果ああなってる節もあるので、そこは結構難しかったんだなとは思います、ね、
リアルタイムすぎると描けない問題っていうのが出てくるな、
うん、多分本当に描けなかった、それは多分結構問題になりそうな部分ではありましたけど、ね、
でもやっぱそれってなんか社会ロジックというよりやっぱり社会の中のヤクザ、うん、あくまでヤクザ内での、うん、さパスじゃないですか、
うん、そう、
だからそう考えるとさ、うん、今何仁義なき戦い見てもさ、最後に原爆ドームが大写しになることで、うん、なんか今の俺らの話でもあるんだなってなんか分かるじゃないですか、うん、やっぱあれってすごいですよね、まあ、原爆ドームが未だ残ってるってもある
けど、いや仁義はほらやっぱり構造の話だからさ、
うん、
その仁義で描かれたような構造みたいなことで言うと、なんか今俺がいる会社だったりとか、
う
ん、
そうそうそう、
今、
う
ん、自分がいる組織みたいなところにフィードバックして、うん、仁義はいくらでも感情移入して見れるけど、
うんうん、
まあ、すごいブライはめちゃくちゃ限定的っていうかさ、
うん、
やっぱ その時代のその人たちの価値観に限定しちゃってるから、うん、やっぱあれを見て、うん、あこれは俺だって、アイリッシュマンはそれまだね、
うん、
多少今見ても感情移入して見れる人とか、うん、もしかしたらいるかもしれないけど、
うん、
ブライはほぼ構造の話はしないから、まあ、あれを見て、うん、 なんか例えば今俺が勤めてる会社のあれやみたいな風には思わないよなっていう感じはね、
うんうんうん、だからなんか劇中でもそういうシーンあるけどさ、なんか映画全体がさ、実際のなんかこうヤクザのパーティーに行って組長のカラオケ聞かされてるみたいな感じがあって、
うん
う
ん、
そういう意味での味わいはめちゃくちゃあるんですけど、なんかそのあ組長なんかやっぱそこプライド持ってんだみたいな、だからやっぱ春夏秋冬なんだろうなみたいなさ、うん、あの
あ
何あの、うん、あってはいるんだよね、あの曲が、うん、今作に、うん、確かにな、なんかね、愛のない人に会い、なんか夢のない街に生まれ春夏秋冬頑張ってきてね、アジア行ってなんか、うん、また季節は繰り返すみたいなことだろうみたいな、なんか
今日で全てが終わるさみたいな、
う
ん
そう、
春夏秋冬自体はそんな前向きな曲でもないんだけどね、そういうね、うん、そう
まあね、
うん、いやなんかさ、ほらやっぱりこう印象的だったのも、3年前とかか紅白歌合戦の時に泉谷茂が芸能活動何周年とかで出てさ、まあ、なんかその春夏秋冬歌う前にその、うん、今その茶の間とかなんかそういう家族と正月を過ごせてない人のためにこの曲歌いますって言って春夏秋冬歌いだし、結構なんかすごいだからすごい いい曲だなと思うんだけど、うんまあ、なんかねこうなんかさ、いや春夏秋冬が今作の主題歌 で結局そのイズムがいつまでもそのどんなに大きな組長になろうと残ってたんですよっていうことはなんか分かるけどさ、なんか今作でなんかそれをアジアに行きますみたいなところで背中されてもさ、なんかちょっとこうなんかね形骸化したものに見えてしまうよ、
あんまり曲と合ってないんだよね、なんかそのテンション感が、
うんう
ん、
あれ具体的にさ、うん、アジアで何やってたの、孤児たちにクッキーあげてたぐらい、
なんか子供にチョコレートあげるみたいな米兵みたいなことしましたけど、
うん、別になんかさ財団に寄付とかしてるわけじゃないじゃん、
あの時点では
散歩があってたらバラックいてクッキーあげて帰ってくるみたいな、
でもなんかあの前みたいな地下のと呼ばれた日本人、
はいはいはいはい、
なんかあの、うん、なんかメキシコのマフィアとまあなんか一緒にやってたそのヤクザのドキュメンタリーとかもそうだけどさ、なんか何なんだろうね、あのこう引退したアウトローの人子供集めがち問題あるよ、
うんうん、
いいことしたくなるんですかね
そう、
まあ、どうせいいことするなら自分と同じ境遇の子、ねうん、にね、
うん、言われない子たち
もありますからね、あの子供集めて教育しだす感じがありますよね、うんうん
あそこだけなんか何なんだろうね、あれ意味わかんなんか俺唐突すぎてさ、なんか子供の頭撫でながらクッキー配るみたいな、
うんうん、なんかユニセフの CM みたいな、
すげえうさんくさいもの見せられてる広報活動すぎるだろあんなの、
うん、
そうね、
なんかあのハウスオブカードってドラマで、うんうん、あのなんか政治家がそのテレビ局のクルーが来てる時だけ子供と交流してるみたいなシーンあるんですけど、なんかその感じ
っていうか、ザ・ボーイズとかでもねそうありますけど、
なんかそうなんか あれカメラカットかかったらもうあいつやめてねみたいな感じがすごいするんだよ、うん、あのシーン。
ださあさそのユニセフとかおはさ、なんかものすごいワンマン社長の会社、
う
ん、
あそう、うんうん、
の CM ってたまに流れるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかそれ見てる感じっていうかさ、
うん、わかる、
あのすごいねその感じありましたね、
私たちは世界何カ国で何々をしてみたいなアピールが始まるみたいな、
うん、そうそう、
うん、
うーん、なんかね、なんとか産業とかさ、なんかあるじゃないですか、うん、そういう CM たまにさ、うん、なんかこうね、その感じありましたよ なんか、
うん、あれなんか急にね、なんかもうそっちのモード入っちゃうから、であの、うん、タイトルがさ、うん、ラストに出るタイプの映画じゃないですかこれ、
あーそうだね、
なんかさ、あれめちゃくちゃかっこ悪くなかったですか、
なんか V シネ
とかさ、なんかあの終わり方って俺どんな映画でも結構語る質があるっていうかさ、なんかあの気持ちいい終わり方だと思ってたんですけど、
うんうん、
この方法でかっこ悪くなることあるんだと思って、
いやでもだってさこう言ったらあれだけどさ、最後のさ、じゃあアジアの街行くかってさ、うん、もうなんか観客のテンションとしてはさ、うん、結構ズコーって感じじゃん、うん、あの街自体が
行くんだと思ってさ、行ってさ、なんか夕日パックにしてさ、うん、あの画面の右下ぐらいにはけてったと思ったらさ、うん、それに合わせてなんかこうゆっくりブライみたいな字がさ、なんか出てくるんだけどさ、いやもうブライ感ないけどみたいな、
うん、いや、うん、あれはね出方のダサさと、うん、それに以上になんかこいつが最後アジアに行くっていうことが、うん、多分結構観客にとってかなりどうでもいいことになってしまっているので、
なんかあらゆるさ、なんかこう映画でピカレスク的な映画とかでさ、あの、うん、最後にアジアに行くってやったら全部台無しになるんですよ。どんな映画、
本当
どんな映画であっても、うん、
髪の毛だから最後タイってほし
い。いや、なんかどっかに行くっていうことをさ、なんか別の登場人物の視点からさ、もうちょっとこう、うん、対象化してね描けばね、うん、なんかそこのアジアに行ったっていうこともなんかさ、うん、一つの時代が終わったとかさ、うん、なんかそういう見え方ってするけどさ、うん、もう完全にこう本人のさ、うん、主観でこう描かれちゃうからさ、うん、なんかそう一気に なんかこうさ、うん、ワンマン社長の余生のプランを聞かされているような気持ちになるというかさ、
あれさ、奥さんとかどこ行った？
寺にいる時にさ、
うん、あ、ね、奥さんどうするの、うん、思った俺も。
タイに一緒に行ったのか行ってないのかも全く描かれないじゃない、
うんうん、そう、あと出家した場合、途中で出家した場合、でもそうか、寺は別にいいのか、奥さんいてもいいんだな確かな、うんうん、
あ、浄土真宗は OK、
そうか
確か、
うん、そうだよね、うん
うん、なんかそこら辺
なんか謎、
うん
うん
う
ん、
そう、なんか、
だから奥さん
寺です、うん、寺で襲撃受けて死んでほしくなかったですか最後。
そう、
だから浮気してる件とかも含めてさ、うん、なんかこう、うん、奥さんとの距離感が何をもって信頼関係になってるのかよく分かんなかった、うんうんうん、あの、それはもうで出会い方も含めて、
うん、そうね、うん、なんかどうやって仲を深めたのかとかも分かんないしね、
そう、うん、どこでどう感情が深まってなんかこう、うん、なんかそこには揺るぎないこう、うん、ねえ夫婦のこう、うん、ヤクザでありその女房であるみたいなものができたのかがさ、うん、分かんないよね、
うん、そう、なんか浮気も解消みたいなテンションとかさ、
うん、なんかあの北陸代理戦争だとあの基本その実録ヤクザものって男の世界だったじゃないですか、うんうんうん、であの仁義なきとかも女は添え物的なところだったじゃないですか、結構その、はいはい、北陸代理戦争で僕すごい好きな部分で、松方弘樹の愛人だったかなが、はいはい、結構、女のプレイヤーとして、その権力ゲームに参加するっていうところがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、もう結構その、男を乗り換え、どんどん違う組の傘下に入って、どんどん自分の店をでかくするっていう、その、はいはい、女性プレイヤーとしてその男のゲームに参加するめっちゃ強い女性みたいなのが出てくるんだけど、なんか、はい、そうなだけど、あ、でもこのやっぱブライはその昔ながらの姉子みたいな感じで、まあ、なんか
す自分でね、うん、ブライとかほざくやつがさ、うん、女をそんな高くて選ぶわけがないでしょ、
うん、いやでもなんかさ、うん、こうなんか本当なんかこう昔ながらなんか要塞剣母感っていうかさ、マジでこう、うん、
そうそうそう、
うん、
男を立てるみたいな、ね、
だってさ、カレー盛りながら男は大変ねんだよ、
うん、
だからどうなのと思って、うん、今の時代にこの女性像としてさ、うん、でなんか途中でさ、うん、この似たような感じでちょっと気になってるたのがさ、うん、めっちゃどうでもいいディティールちゃって気になるんだけど、うん、ギャグとしてさ、うん、なんか病院でその、うん、もうちょっとこう看護師さんにこうもうケアしてもらわなきゃいけないってさ、はいはいはい、看護師さんにお金逃げ出した後にさ、はいはい、なんか大丈夫よこの人オカマだからみたいなシーンあったじゃないですか、うん、なんかあれ多分ギャグなんだと思うんだけどさ、はいはいはいはい、別に何の意味もないシーンじゃないですかあれって、
うん、まあギャグ以外、うん、まあ、あれはだから二重にかかってて、うん、あの時代金加工、うん、あのオカマっていうのが別にまだ OK だったって言うんだよって俺らは思ってるけど、井筒監督自体はそれ以前に普通にセーフと思って書いてるなっていう二重のね、
そうそうそうそう、多分井筒監督さ、あれマジでギャグとして以外の気持ちで描いてないでしょ、別になんかその
そうあれ、う
ん、
あそう
コンプライアンス的に今は NG とかないでしょあれ、
うん、ないよないよあれは、うん、
いやだってでも、
うんうんうん、あどうぞどうぞ、
井筒監督ってでもなんかだから、うんうん、その感じのギャグだったし、うん、いやなんか、うん、いや井筒監督作品だったらこういう言い方をちゃんとするよなって思ったわけ、
うんうん、
なんかでもだからそこはなんかやっぱアップデートはされないわけよ、うん、井筒監督って、うん、なんかでもあそれは井筒監督だなと思いつつ、あ、うん、やっぱりもうここで止まりだっていう感じは、
うんうんうん、
すごいなんかやっぱそのでもそれはなんかちょっと前までは結構やっぱその良き部分、
うんうん、
そして見てたけど、うん、やっぱりなんか 10年代以降にはいない監督なんだっていうのはやっぱりね、うんうん、そうなんかもう徹底してなんかやっぱブラッシュアップっていうかアップデートされてる部分ってなかったじゃないですか、うん、やっぱブライ
トって、うん、なかったですね、
なんかそういう細かいその描写とかも含めて、うん、なんか、うん、それは多分できないんだと思うし多分してないんだと思う、うん、なんか多分、
うん、
なんかだからそれになんかなんとなくこの作品にブライってつけて発表することも含めてのなんか井筒監督のなんかもう感じっていうかさ、
うん、
なんかもう、まあ、いやもうごめん俺ブライだからっていう感じでさ、うん、でもごめんもう俺ブライだからって言うってことはもうちょっとねこういわゆる新しい、いや、確かに今の映画を撮っていくっていう感じじゃなくなっちゃうんだろうなっていうのはね、うんうんうんうん、すごい思ったし、
う
ん、
そうい
や、ね、井筒監督作追っかけてってもしかしたらこの後新しいものって見れないのではないか、うん、新しい作家の新作って意味じゃなくて、うんうん、こう次の井筒像みたいなものって、
うんうん、そうね、なんか
っていうのは思ったね、
あのさ8年空いてるじゃないですか、でこう佳作になるタイプの監督とかってさ、そのなんていうの、
うん、
考える時間が長いっていうか、
うん、ああはいはいはいはい、
の方が圧倒的に多いと思うね。俺なんかその作家的すぎて、うん、その次に何を描こうかっていうのをこう考える時間が長すぎて、うん、次の作品までがもう8年とか10年とか制作者は20年とか空いちゃう人とかさ、うん、永遠に撮れなくなる人とかいっぱいいると思うんだけど、
うん、
井筒監督あれマジで撮れなかっただけなんだみたいな感じがちょっとしちゃって、
うん、やっぱこうさパッチギヒーロー賞黄金を抱いて飛べってさ、
うん
まあ、なんか常になんか新しいことがアップデートされてるな、
うん、確かに確かに
次はこれやるんだって感じよね。
そう、うん、黄金を抱いて飛べとかも成功してたかどうかは別にしてさ、うん、そのあものすごく挑戦的なことをしてるなっていうか、うん、あ日本でこれやろうとするんだってのあるし、うん、なんか、うん、マジでやろうとしてるって感じがすごいちゃんとする作品ではあったから、うんうんうん、なんかやっぱ新しいことを常にやってってる監督な気はしたんだけど、うん、やっぱね、うん、もう本当にこう
そうなんか
頭打ちっていうかなんか
もう8年ぶりに新作発表したら見事に時代遅れになってるって結構悲しくないですか、うん、なんか、うん、やっぱ、
うんうんうん、
いやしかもなんかいやしかも狙って時代遅れにいってる、うん、だから俺ブライってタイトルつけてると思うんだよ。なんか多分今の価値観とか、うん、
いや
もろもろ
どうなんだろう、ね、
もうここしか俺できないからブライでーすみたいなことだと思うよ。俺なんか
なのかな。
うん。そこまで考えてる。
それすらないような感じがするんだけど。
うん、うん、俺もそう思う。
あ、本当、
うん。なんかもう俺はもう時代に取り残されちゃってもうさ、あのペースできないからとかもなく、うん、マジで
普通に
良きものとして出してる気が、
うん、
なんか感触としてはするんだよな。
うん。うん、
まあねー。多分だから結構あそこの自決する木下ほうかにまあかなり感情移入して書きつつ、でも多分あそこまでのテンションでもない本人自体は、なんかなんだろう、やっぱ演説シーンだとさ、例えばパッチギの時のさ、その大友康平のさ、うれらぐれな平気どこ流したってな、歌っちゃいけない人なんてあるわけがないんだよっていうとことかの熱量はさ、なんかやっぱなんとなく感じなかった。やっぱあの木下ほうかにはね、
うん
うん、そうなんかね、だからすごいこう正直監督自身もどれぐらい乗れて取れてるんだろうっていうのは分かんないよね、なんかね、うんうん、
そうね、なんかあのバイオレンスシーンもさ、うん、なんかそれこそヒーローショーとかさ、
はいはい、
まあ黄金大地図の目とかも割、まあ、なんか明確には覚えてないけど、うん、なんかこう、うん、その都度なんか面白いことなんかやってたイメージがあるんですよ、やっぱ、
うんうん、
黄金大地図だとなんかあれか、うん、鉄パイプじゃなくて、バール、
はいはいはい、
バールがやたら万能で、なんかバールで殴れば大体の人が気絶するみたいな感じとか、うん、まあ面白、まあ、いろいろ面白かったんだけど、うん、今回なんかあのキレはいいし、まあ、こう流血度とか、うん、要所要所ではなんか、うん、なんか面白いなと思いながら見れたりもするんだけど、うん、そんなキレッキレって感じもしなかったりも正直して、そうなんか、
なんかね、印象に残ってるシーンがねあんまりないんで、
なんか、うん、銃撃戦はそんなに今までやってきてないか、でも、
うん、
やあだから、うん、それこそ犬死にせし者と、うん、あと2代目はクリスチャン、
うん、
とかで銃撃戦っていうか撃ち込まれたりとかするみたいなのはあったりしたけど、うん、犬神聖門のラスト銃撃戦だったかな。でも、うん、
そう、なんかあんまりなんかこう銃を使ったアクションとしては、うん、まあ普通っていうか、
うん、
そうね、
なんか
あでも車が本当に突っ込んでくるとかはやっぱ
うん、あれですね、あのプレハブ小屋みたいなところに、うん、あのショベルカーぶつけたりとか、
うん、ああそうそうそうそう、はい、
そういうこう
やっぱね、あのタッチギの冒頭とかもそうだけど、車をなんかマジで使うのはやっぱすごい
なんかさ、やっぱ井筒監督って仁義なき戦いが結構ドキュメンタリー性ありつつ撮ってた、なんか演技のテンションみたいなのもさ、かなりそのそれを見て監督になったぐらいの人だと思うからさ、なんか意図的に再現する感じで、なんか意図的に再現するとこの感じになるっていうか、まあなんか結構そのヤンキー映画とかの暴力シーンとか、なんかそのパッチギとかのさ、こう喧嘩シーンでそのボーリング場の殴り合いのとことかってさ、あの仁義なきがかなりその勢いで撮ってたものをなんかもうちょっとなんかこう分解して再構築するじゃないけどさ、なんかっていう感じの撮り方を、あのテンションってこうするとできるよねっていうことを結構なんか分かってやってた監督な気はするのだが、なんか今回ってあんまりなんかその感じっていうか、やっぱその例えばこう銀行に腑に撒き散らすところとかってさ、多分本来であればそのテンションなんだと思うけど、なんか絶妙にこうあそこがそんなに良かった感じがしないというかね、そうそう、
なんかね、なんかそのやってること自体は面白げなんだけど、なんかそんなに言うほどなんか、てかそもそもあそこにあそこあの糞尿撒き散らさなきゃいけないほど何かであるさ、ドラマ上のロジックみたいなのが多分そんなにこう描かれてる中ではあんま感じれないから、とかもいろいろあるとは思うんだけど、
金貸してく
れなかった、金貸してくれなかったのはあるけど、うん、そんぐらいじゃん、まあ、でも正直、
だからさ、その一個一個やっていくことっていうのがだ積み重なっていく感じがしないっていうかさ、なんかほら、アイリッシュマンとかもさ、結局なんかその最終的にいろいろやっていく仕事みたいなのが、その要は全米トラック協会 その票を集めて、その誰を大統領にするかっていうところに実はかなりその、アイルランド系 その白人たちのコミュニティっていうのはかなりアイルランド系の白人のコミュニティとイタリア系のコミュニティっていうのがこうお互いにその、ね、あの便利を図ることによってなんか成立してる、そこの構造に一個一個やっていくことがだんだんつながっていく感じってあったけど、こう絶妙にこう、ね、今作 その裏社会の人たちがやっていくことっていうのが積み重なっていって何かになっていくっていう感じがね、なんか一個一個点だよね、事件がね、なんかそのやることっていうのがね、
なんかさ、あれっすよね、あの今作一昔前のゲームっぽいというか、あのアイリッシュマンとかって、その、どんどんさ、自分のさ、カルマメーターがどんどんさ、はい、溜まってって、それに応じたエンディングみたいに感じになるじゃないですか。今のゲームって大体そうなんですけど、今作って、レール通りに進んでって、はい、その通りのエンディングを迎えましたみたいなさ。
ピーチ姫助けましたみたいなね。
そうそう。
キャラ自体のスペックが上がっていく話じゃないんで、
そうい
ろいろこう戦っていって最後ラストステージ終わるとタイに行けるっていう、
そう
タイで夕日見て
る、だからまだメタルギア1とかの、1とかの頃のメタルギアみたいな、
そうなんか現実を割と多分背景にしてる割にはそんなになんかこう、裏側にある実社会との接続みたいのが意外と感じづらかったですよね。
そうなんですよね。
ありましたね。
ブライ。
ブライね。ブライ。
なんか俺下手したら結構今年ベストとか入るかなとか思っていて、結構楽しみにしていたのですが、
入らず。
ね。
まあまだわかんないか。
入らず。
まだわかんないか。一応ね。
ね。
なんか僕ちょっとい
や入らない、
いやいや、なんかさ俺さ、つい先おとといくらいかな、あれ見たんですよ、ワンダーウーマン1984、サハルさんのメールで 僕が酷評したからうんぬんかんぬんって書いてあるんですけど、うん、あれも84年舞台でその、うん、まあ、当時の世界情勢とか若干絡めつつみたいな話だったんだけどさ、なんかあっちももはや84年じゃなくてよくないみたいな感じちょっとあったの、
うん、はいはい、
なんつうんですかね、なんかつなげるのちょっと無理やりっちゃ無理やりなんだけど、うん、なんかその一昔前描くみたいなのが結構多くなったじゃないですか、
うん、
まあ、
あ
でなんかその多くなってった結果、
うん、はいはい、
っていうんですかね、なんかこうそのそこを描くこと自体のその良さみたいなのが、うん、なんか薄れてってるっていうか、うんうん、なんつうのかな、うん、はいはい、なんかそのストレンジャーシングスとか見てる分にはね、なんかすごいこう、
うん、
いいものを見てる感じちゃんとするんだけど、最近のその80年代なんかこう表現しましたとか再現しましたって言われても、
うん
うん、マジで再現しただけだったりとか、背景にそれ事件があったっていうことが本当に背景でしかなかったりとかっていうのが、なんかだからなんかあれかもしれない、なんかハードルが上がってるっていう言い方が正しいのかもしれないけど、
ああ、
なんか今回のその50年代からさ90年代までかぐらいまでこう結構丁寧に駆け上がっていくんだけど、
うん、
なんか何がそんなに変わったのかっていうのが、なんかそのまあ電話がさ固定電話からだんだんこうワイヤレスになったりとか携帯電話になったりとかさあるんだけど、なんかそれ止まりっていうか、
うん、あれもあとあれだよね、あの多分80年代90年代って今流行りの過去だよね、
うん、
あの、うん、多分そのハードル上がってるって多分正直やっぱその A24 とかも含めさ、うん、なんかやっぱもう結構ここ5年ぐらいで散々そこ掘り尽くしてるっていうかさ、うん、その 80s リバイバル 90s リバイバルはもうずっとやってるからさ、うん、なんかまあ割と、ね、そこに関してはなんかそのまあ比較的最近だしね、なんかこう、うん、再現することの質感自体の楽しみっていうのがあったりするから、
うん、
あれだけど、そうなんかまたちょっとブラインってなるとね、なんかその質感の再現自体はそんなに実は重要じゃなかった気もするし、
うん、
てか、
うん、
年代の質感みたいなものはね、う
ん、ちゃんとやってはいるけど、
うん、なんかそれはほら当時を再現するっていうのと当時の質感を再現するっていうのがまたちょっとさ、
うん、
その、
うん、
違う感じあるじゃないですか。なんか映画自体の空気感っていうか温度感をその年代の感じに合わせるっていうことと、うん、その年代を丁寧に描くっていうことは結構絶妙に違う、
うん
うん、
からなんかね、その意味では結構そのまあ広いから、戦後からだって2000年代までだから結構ね、うん、その質感の統一ができない感じはあるのかなっていうのはね、
うん
う
ん、
そうね、なんか最初さ、なんかその白黒から徐々に色づいていくじゃないですか。なんか、
うん
うんうん、あの昔あったなんだっけ、なんだっけ、フラワーだっけ、なんかさ、あの3つぐらいの時代の
稲川美
香、いや違う、えそれあれ、フォロワーフラフォロワーフラワー、
あフォロワー
フォロワー、
うん、フォロワーす
か、いやなんかあの各3つぐらいの時代のなんかあの昔のから現代ぐらいまでの、うん、あの90年代ぐらいまでの女性を、うん、そのドラマ、恋愛ドラマみたいなそれぞれ描くんだけど、それが、何、だからそのオズとかの時代だったらそのオズ映画っぽい質感のやつだったり、うん、なんかこう、うん、ちょっとこうテクニカラーみたいな、なんかあの一昔前のカラー映画の感じを、はい、あえて CG で再現して、うん、その感じでやりましたとかをなんかやってたり、なんか10年くらい前にあった気がするんですけど、なんか
そんなクラウドアトラスみたいな、
そういや、うん、いやスクラウドアトラスとは違うけど、
あ違うんだ。
いやなんかこうそういうこう再
そ
う質感再現みたいなのって あるけど、うん、まあ別にこの映画それやる映画じゃ全然なかったけど結果的には、うん、でもなんか最初のあの白黒、うん、なんか白黒に若干色つけたみたいな、
うん、あそこだけになぜか
そう、うん、なんか
でもあとあれ多分貧しさ表現みたいなのもあるのかなって気はね、なんかその、うん、ノスタルジーにプラスでなんかやっぱこう色がないあの時代から、うん、やっぱこうね
徐々に
だんだん
色づいていって
徐々に色がついていく、まあ、着てるものとかも含めてさやっぱ色つくじゃないですか、
うん、そうですね、
っていうのはね、
うん、なんか、うん、ことのほかなんかあそこ白黒にするんだ、うん、なんか俺正直あんまり効果的に思えなかったから、うん、単純に50年代再現するのに限界がありすぎて、うん、 あの白黒処理ぐらいでもしないとちょっときつかったのではってちょっと邪推しちゃうぐらいだったりとかしたんですけど、
あでも僕もそう思いましたね結構
そうなんかあんまあそこ白黒である必要あるんだから、それやるんだったらなんか時代ヘルゴンドに何かしらこうね、うん、映像上なんかでもそういうことする監督でもねえんだよな別に、
うんうん、山そうね、うん、そこは別に考えてなさそうだよね、そんなに
山崎隆とかってやったかもしれないけどね、
うん、でも思ったあれね、あの井筒監督はあのラッパーの自伝を片っ端から映画化する人になればいいと思う、うん、あのとりあえずあの D.O. の悪党の歌とあの MC 間のヒップホップドリームの2つを、あの特に悪党の歌はね、なんかねそういうね、あのなんか暴力を振るうことを結構なんかねこう面白おかしく書いてるからね、俺悪党の歌を D.O. が出張してきたタイミングで井筒監督があの映画化するっていうのがなんかいいんじゃないかなと思います。
確かにあれのなんか消防厨房の頃さ、なんか毎日あのエコタあたりの公園に集まってさ、なんか真ん中の十字路のところでなんかあの学校ごとに分かれて殴り合いしてたみたいな、なんか
そうそうそう
パートとかさ、完全井筒映画だもんねあれ。
そうだ、D.O. 悪党の歌をやっぱこう井筒監督でそう映画化するのがいいんじゃないかなと。
他いないでしょだって
そうね
するのがおすすめっていう、
まあ 小林優希か井筒監督ですよね。
入江優とかでもちょっと違うじゃん、なんか
入江優はねもうちょっとねなんかちゃんとしてる、うん、なんかの、うん、暴力を描くことに関して、う
ん、そうね、
そういやなんかだから、うん、
破天荒な感じはやっぱねあるから、ね、慶応時代は
入江優が逆になんかそんな暴力の監督じゃないけど今のなんか暴力がある場所の地場みたいなことはかなりなんかうまく描けてる気はするので、そうなんかっていうのと比べると結構井筒監督やっぱりちょっと少し前の監督になってしまったよなっていう感じはね。
でもねなんかそれで考えると正しいこうなんか、ね、作家性の引き継ぎが行われた感あるよ ね、
そうね。
だって入江優なんてめちゃくちゃさ井筒監督から影響を受けてるじゃん、
うんうんうんうんうん、
もう
ジェネレーションがなんか
アップデートされた更新が
出てきてるから、天然代は入江優になって、
うん
うん、そうそうそう、
そうね、うん、常にあれですよ、なんかこのタイミングで2代目はクリスチャンもう見返したんですけど、あのアマプラの角川の、チャンネル有料チャンネルに、うん、あの14日間無料で入れたから入って、うん、まあなんか2代目はクリスチャンと黒い家を見て大会したんですけど、
うん、
もうね2代目はクリスチャンとか結構やっぱ今見るとギャグとかね、
うん、
結構かなりしんどかったわやっぱり、うん、特に2代目はクリスチャンはしんどかったな、うん、なんかな、
うん、
そうそう、
きついっていうのは
どう、なんかその彼女がその26歳で性交渉をしていないということが結構なんか作品の重要なテーマであり、なんか結構そのことをねなんかみんなわーわー言うのと結構なんかそのいわゆる処女であり性少女であり何も知らないうぶな女の子みたいなのの描き方とそこにねこう惚れてついてくる男たちっていうのは結構気持ち悪かったですね今見るとね。そう
90年代80年代
80年代ぐらいじゃないかな、あだから角川の何十周年とかの映画なんだよね、うん、確かに、で脚本塚公平で、そうそうそう、うん、ですね、うん、はい、
はい、
まあ、そんな感じですか、
うん、
ですかね、
年内、年内新作これ最後
ですかね。
毎週だって、
まあ、ソウルフルワールドちょっと気になりますけどね。
そうね、25日ですよ公開、
うん、
配信開始。
いや僕マンダロリアンのためにもう一回入り直しましたよあれ、
はい、
あディズニープラス
マンダロリアン見ました、シーズン2
ちょっとまだ見てないんで、あの
早く見てください、
はい、見ます、
はい、
なんかでもね、あのソウルフルワールドは結構多分良かったにしろ悪かったにしろ熱量かけて喋りたい感じはね、
うんうんうん、わかりますね、
う
ん、
そう
あれなんでしょう、日本語吹き替え版8出るんでしょ、
え、
エイトってあのエイト
夜中にいきなり電話の人ですね。
そうそう、あの人が
すげえな、
なんかあの主人公に影響を与えるなんか偉大なアーティストの多分歌と
話題性さえあれば何でもいいんだな
多分歌も歌ってると思う劇中で、
夜中にいきなり電話して
くる、それは香水は歌ってないと思いますけど、
あ、
なんか A と
か出る
ソウルする、
ね、ピース野郎だからね、
ピース野郎だ
本当に怖いですね本当に。
ディズニーってそこまで魂売るんだな、ソウルフルワールド
わかんないけど、ね、まあ、でも見てみたら意外と良かったとかあるかもしれないですけど、
ね、まあ確かにディズニーは大体そうですからね、
ディズニーは意外とその辺は
芸能人キャスティングが、
うん、ね、8に関してはそもそも演技ができるのかっていうところからの話ですはい、そんな感じですか。
はい
はい、
はい、まあ、はい、おそらくこれが年内新作最後かなという感じです、うん、はい、じゃあ終わります。
はい
はい
はい、はい、なんかじゃあもろもろありますか。まあ、一応あのお便り募集冒頭でしたので、あのよろしくお願いします、
はい、
っていうのと、あとピクシブファンボックスで有料版やっております。はい、うん、はい、まあなんか結構雑談、割と雑談だったり、まあでも結構最近見たものの話とかで、多分この本編で取り上げてない作品の話とかも結構してたりするので、
うんうん、
まあまあよかったら入って聞いていただけますと嬉しいですね。はい
はい
はい、他ありますか。
金内武ですけど、私が自宅なんとやってる魚夏の日と書いて聖火日っていう演劇とかをやるやつの新作のカニ座カッコ裏ってやつが12月26日と30日の2日間やりまして、ちょっともうこれ流してる時にはなんか席残ってるか分かんないんですけど、よかまだ余ってたらよかったら来てください。
はい、はい、はい、KTY という名前で、ラッパーをやっておりますが、まああれですね、なんか結構この番組ってちょこちょこイベントやる時とか手伝ってくれてる中村くんっていうね、中村くんがいるんですけど、なんか中村くんがね、なんか最近イェットっていう名前でラッパーとしてシングルを出しまして、でその中の、2曲入りのうちの1曲でグッドドライバーという曲があるんですけど、そちらの方にフューチャリングでラップで参加してます。僕もね、中村くんもウーバーイーツの配達員やってるんですけど、まあウーバーイーツの配達員から見た街並みだったり、ウーバーイーツの配達員の結構なんかこんな感じやねん、こういう感じで働いてんねんみたいな、うん、リアルをですね、ラップしてる曲が出てますので、各種サブスクリプションの方でも聞けますし、あと YouTube の方にもね、アップされてるので、まあ、YETTO ですね、で検索すると多分出てくるので、そちら聞いていただけますとね、多分ウーバードライバーの視点の曲って多分世界初なんじゃないですかね、はい、というわけで、はい、これが令和の家族を思う時だっていう感じでね、はい、
家族を思う時も令和だけど、
はい、聞いていただけますとね、はい、って感じです。
はい
はい
はい、
他は大丈夫ですか。
はい、
大丈夫です。
はい、じゃ今日はエンディング、なんか最近、あ、じゃあ今日エンディング、それ
流します。ゲットにしろ、
ゲットのそれ流します。グッドドライバーフューチャリング KTY で流します。はい、じゃあさよなら。
Today is a good day. 雨降りでも money は better. 狭いスペースと視線に縮まる肩。Huh? ペダルと経済を回す風。でかいバックパックにチビな旅入れ新宿と渋谷の外れ。ロングウェイも鼻歌で済む、yeah. チェーンに溜まるバッドドライバーとディファレ。見てくれより足りてないシステム。あなうめばいつもドライバー。コールしたのに何もできてないって。謝るあいつも一人だったな。チーパーなキャンペーン。誰が得誰が損、マニーに見合うサービス期待するより目の前のプライスを疑いな。So just say, この道はズレズレ誰も一人でさ、呼ばれた旗の下でいいねがあるわけもないのに、マニーのためにこなすクエスト5時前のストーリーで腹をすかせ誰かへ、どうかは気をつけてグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグーグ
キーポーン。こちら東京ウェッサイキーポーン。ムービング拠点は見たか。オレンジの電車沿線テリトリー。表札出てないマンションテトリス。見たく一瞬でバニシン。お前一体どこ住みの兄貴。西荻から詐欺の宮はジョーク。1km たったの60円で点々と飛ばされまっちゃ。チップくれたあんただけがエンジェル。駅横マックデリバリーとライブ。老若男女それぞれのライフ。失業副業上京ユニバーシティ。ビアンキママチャリ100万馬力。東京ジョーク手のひらのサイズ。現金払いも受け付けてます。
この日はズレズレ誰も一人でさ。呼ばれた旗の下で夢があるわけもないのに。マニのためにこなすクエスト。5時前のストーリーで腹をすかせ誰かへ。どうかを気をつけてグーグーグーグーバイブ。5時前のストーリーで腹をすかせ誰かへ。どうかを気をつけてグーグー。